ということで、カルチャー日記脱出計画、本日が2025年の12月28日ということで、ザ・年の瀬でございますね。はい、ということで山田です。そして今日はゲストにこの二方来てますということで、じゃあまず高島くん。
あ、はい、どうも高島です、よろしくお願いします。はい、
そしてもう一方が、あ、神さん。
はい、池上です、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、まあ、なんか今日はなんか特にはっきりとはテーマ決めず、まあ、なんか2025年なんかこんなコンテンツ見たなとか、別になんか最近見てるものの話とかも含めて、まあ、なんとなく、うんうん、まあね、年末ですからね、なんか2025年振り返りっていうのをすごいいろんなところで、なんかいろんなジャンルとかでやってるかな、なんか映画の振り返りとかも、なんかこの間アトロクの2025年映画ベストみたいなのもなんかちょっとちょうどこの間聞いてたし、あと、うん、あのブラックホールの2025年振り返りとかも、うん、
ブラックホールね、
そう聞いたりしてて、まあ、結局なんか俺映画の多分に、あ、あとあの荻上チキセッションのなんかニュース振り返りみたいなやつとか聞いたりしてたけど、まあ、なんか それぐらいかな、まあ、なんかでも、うん、結構そういうなんかコンテンツの中で2025年振り返りみたいなやつたりもするし、結構なんかこうインスタグラムとか見ててもなんかこう今年一番この曲聴いたなみたいな振り返りとか結構皆さんやってるタイミングかなと思うので、うんうん、まあちょっと僕らもねなんか緩く振り返りできたらなっていう話なんですけど、なんかちょっと全然関係ない話なんですけど、はい、なんかあの、うん、人の夢の話ってなんか聞かされるのマジでどうでもいいじゃないですか。な
んか、うんうん
うん、夢の話。
でもね、意外と好きっすよ。
マジっすか。
私も割と好き。ただ、うん、まあその、わかるわかる、その、人の夢の話を聞いてるとき特有の、はい、この、どうしようかな、みたいな気持ちはすごくよくわかるけど、まあでも割と好きかも。
ちょっと今年っていうか、なんか最近、いや今年見た夢の中でなんか唯一印象に残ってる、うん、あの覚えてる夢の話していいですか。
あ、どうぞどうぞ。
はい、あんまり夢忘れちゃうタイプ。
いや、なんか、いや僕なんか起きてすぐとか、なんか大体出社するぐらいまで覚えてるんですよ。
はいはいはいはい。
で、なんか出社してとか、なんかあと、まあ、なんかの彼女が家にいたりすると、まあ、なんか見た夢の話とか起きてすぐ話したりとかするんですけど、うんうん、話すと覚えてる。
ああ。
なんか話さないと忘れるからみたいな感じなんですけど、うんうんうん、なんか今年見た夢でなんか一番めっちゃ覚えてるのが、でなんかすごいなんかこう起きた時のシチュエーションも含めてめっちゃ覚えてるのが、なんか私んちを見てて、てかなんか今年、うん、なんかよく見たコンテンツの一つ私んちなんだけど、
うん、
なんかあの晩飯一人で食べるときに見る分数としてちょうどよくて、私んちのだいたい10分から15分ぐらいで終わる長さのワンエピソードを見ながら飯食うとなんかちょうどよくて、結構私んちとブラックホールとなんか、うん、昔の粋な夜電波っていうのがなんか大体今年なんか飯食いながら見てた三大コンテンツなんですけども、だから結構なんか私んち見てて、でなんかすごい夢の中でなんかこう私んちを見てて、でなんかお母さん、私んちのお母さんがなんか何かを濡れガンダムってなんか聞き間違えて、なんかの本屋さんにお母さんがいて、お母さんとなんかお母さん周りの水島さんとかお母さん友達の人たちが本屋さんにいて、でなんか私のお母さんがなんかあの濡れガンダムみたいなだったのよねみたいな感じ、濡れガンダムみたいな感じになる話を
ちょっと似てる
してて、なんかその濡れガンダムっていう単語がなんか夢の中ではなんかめっちゃ俺がつぼってて、なんかそのガンなんか濡れおかきとかあるじゃないですか。
うん、あるね、うん、
なんかこう濡れガンダムってなんかこうガンダムが濡れるってなんだよと思って、なんか別に起きてからそんなすごい面白くなかったんだけど、なんか夢の中ではもうそれがすごいなんか爆笑の壺に入ってて、うん、濡れガンダムはははって言って爆笑した笑い声で起きたんですよ、うん、朝
すごいな
本当に面白かったんだ。
そう、でもなんかやっぱ
怪異っぽい、
怪異っぽい、なんか夢ってなんかこうなんか普段のモードじゃない時あるじゃないですか、なんかあのそんな怖がらないはずのものをめっちゃ怖がるモードだったりとか、
はいはいはいはい、
なんか
夢の中のみ適用されるルールに即してる時ね、
あ、そうそうそう、 で、なんかその中ではなんかマジ濡れガンダムってなんか超爆笑キラーワードで俺の中で。で、なんか濡れガンダムって、あはははみたいな。目覚めたみたいな感じで。
夢か。
夢かってなったのが、なんかすごい今年一番なんか印象に残った夢でした。はい。ありがとうございます。
僕はねもう基本、はい、基本覚えてないんですよ夢、
はいはいはい、
だけど、
うん、
見たら見たら覚えてるというか絶対同じパターンの夢しか覚えてなくて、
はいはいはい、出たそのタイプだ
で、もう絶対歯がボロボロになってなんかどんどん抜け落ちていくっていう、
はいはい、私も見る
で、それで、あ、やばいやばいやばい、あ、歯がってなって起きるっていうのが、なんか、超、それしかないっす。それ以外の夢見たことない。
やばいね。
でも歯がボロボロと抜け落ちる夢は私も見るな。怖いよね。
そうなんですよ。なんか起きて、まず歯の確認というか、うん、あれ抜けてないよな、みたいな。
それはなんか何結構 ポピュラーな夢なの？
なんかね、うん、ネットで見るとね結構ポピュラーな夢っぽいんだけど。
あ、そうなんだ。
うん。
へえ。
なんかでも夢の中の体感ってなんか泳いでる時とかもあるし。
はいはいはいはい。
あと匂いとかも私は結構わかる。
うんうんうんうん。
のがなんかどういうことってずっと思ってるその。
うん。
なんか寝てる状態で感じられる空気の感じとかとさ、
うん
うん、近い状態だったらわかるんだけど、
うん、
なんか例えばすごい寝苦しくてこう苦しむ夢を見るみたいな、でも泳ぐとかってこの寝てる状態じゃありえない、
はいはいはい、
でも泳げるの意味わかんないなみたいな、
うん、
確かにね。なんかその必ずなんかそのシンクロ率 100% なわけではないよね、なんかそのね、
うんうんうん、
うん、
ね、でもなんかあと結構夢とか見てるとさ、なんかさっきそのなんか俺は普段だったら絶対笑わない、絶対笑わないってわけじゃないけど、なんかそんなに爆笑しないことで爆笑したりとかあったけど、うん、まあなんかそのよくあるやつだけどさ、なんかこう自分が何かしてるのを旗から見てるとかさ、
ああ
、私それね、うん、そのタイプの夢見れないんだよね。
あ、マジで、
絶対ファーストパーソン。
ああ、主観視点なんだ。
もう 100% ファーストパーソン。自分を俯瞰で見たことがない、
はいはい、
タイプ。でもいるよね、その神視点的なさ。う
ん
う
ん、となんか夢
を見る人。
ちょっと俯瞰した視点から見て、あ、そこ行っちゃやばいよ、俺って思ってるんだけど、俺がそこに行っちゃうみたいなのを、
うんうんうん、
な
ん
か。ああ、半分面積無。
そうそうそうそう、みたいな。まあなんか、だから例えばその、ホラー映画見てる時ってさ、なんかもうその、こっちはさ、普通に映画館でね、ホラー映画見てる時ってさ、これホラーだから絶対そこ行ったらやばいってことは分かってるけど、登場人物行くじゃん。なんかその中に入ったりとか
さ。うんうんうん、
ね、結構それに近い感覚で、なんか、俺が入ろうとしてて、なんかそこに入ってるのが俺だっていうことも分かりつつ、そこから離れて見てる俺もいるみたいなのが、
うん、
結構なんか全然割となんかポピュラーに見る視点そして
それって夢ってことは分かってないの、その時は。
あ、でもなんかその中で夢ってこと気づいたりとかするし、あとなんかよくあるのが、なんかそこの扉の中入ったらやばいって思って俯瞰して見てる自分の視点から夢見てるんだけど、扉の中入った瞬間に主観に戻るみたいな。
カメラワークが。
そう。で、なんか、
あるんだ。
そこで例えばなんか自分に身体的なダメージがあったりする時のダメージはなんか直接自分に来るみたいな、なんか、感じの時とか、結構。
スタンドみたい。
スタンド、そうそうそう。感じの時はあれ、なんだろう、なんか寝る前に映画とか見たりとかしてるからかな。
あ、
なんか前
それはあるかもね、なんか、
う
ん、
ね、あれ、そうだよね。なんか前シェアハウス住んで、なんか今住んでるマンションは2部屋あって、うん、テレビある部屋となんか寝てる部屋と別なんだけど、
うんうん、
シェアハウス住んでた時はベッドの 足元の方にテレビがあって寝っ転がりながら見れるみたいな形になってたから、うん、なんかあの結構寝る前にドラマとか見て、なんか寝たらなんか眠くなったら消して寝るみたいなこと結構してたんだけど、だからその時やっぱ結構そういう夢見がちだった気はするな。なんかあと寝る前ホラーとか見てたしね、なんかね。それはあるかもしれないな、なんかな。うん、っていう、はい。夢の、まあ、初夢の話。初夢を見る前にね、あ、ちょっと。
いったね。え、私、はい、それこそ今朝、
はいはい、
なんか私基本、悪夢しか見ないんですけど、
やべえな。
そう、基本なんか嫌な気持ちになる夢しか見ないんだけど、まあそれは結構私好きで、そのホラー映画と一緒で、その身の安全が確保された状態で恐怖体験ができることあまりないから、そう、悪夢を見ること自体は割と肯定的なんだけど、今朝はね、あの、あの完全に不透明な、ペンキみたいな色、オレンジ色のおしっこが出る夢を見て。
やばいね。
本当に不透明な鮮やかなオレンジ色。
ゲータレードみたいなことですか？ゲータレード？
で、と、
うんうん、
もうトイレ立って、うわーってなるっていう。そう、しかも別にその夢の中でそれ、別に普通なことじゃなかったっていう。
あ、
そういう世界線、でもなく、ただ異常な、
うんうんうん、
夢の中でも普通に異常なことが起きてる、
はいはい、認識、
そう、
だからそれ
っていう、
うん、すごい、なんかあの歯が欠ける系の夢になんかちょっと方向性としては近くない？なんかその、
確かに、
あの、そうかも、なんかそういう夢多いかも、
うん、あー、なんか体に異常が起きるみたいなこと、
なんかその命に別状はないけど、
うんうんうん、
どう考えても異常みたいな、
あ、
そういうぐらいの変な夢はよく見るね。
え、なんかそれってさ、なんかこう、なんか欠けたりとか、なんか異常なものが出たりとか以外にさ、なんかこう、なんか生えてたりとかさ、なんか鉄尾みたいなこととかないの？なんか。
あ、でもね、自分の身体の異常もあるけど、
うんう
ん、なんかね、あのピカチュウが溺れてる夢とか、
あ、すごい、それすっげえ夢っぽいわ、なんか。
そう、なんかその何がつながってそうなってるか分かんないんだけど、うん、なんかすごい洪水、雨がすごい降ってて、
はいはい、
わ、すごい雨だなと思って窓の外を見たら、うん、あのピカチュウが溺れてるっていう、
はいはい、
嫌な夢とか、なんかそういう夢みたいな夢結構見るな、はい、しかも結構私は夢って分かってるけど、
はいはい、
だから、あ、頭は回るけど行動が制御できないみたいな時が結構多い。その夢って分かってるし、うわーみたいな、これは夢で変だなとか思ってるんだけど、
はいはい
はい、体は制御できないから、より嫌だみたいな。
あ、でもそれなんか俺のさっきのさ、なんかあのちょっと俯瞰して自分を見てる時のモードに若干近いかも。俺なんかその俯瞰してるモードの時に、あ、これ夢だって気づくことたまにあって、で、だからね、
うんうん、
俺これ夢だって気づくと、なんかもうそこで割と目覚めんのよ、なんか。
あ、
分かると。
ああ、夢覚ませれないな私。
あ、夢だと分かった状態で結構ずっと見続けるみたいな感じになるんだ。
そうそう、夢だと分かった状態でも嫌なことが起こり続けたりとかする。
へえ。でもそれもなんか夢だって分かるとある種楽しめるっていうかさ、なんかこう、あれの超、超リアルな VR みたいな感じでもあるわけじゃん。
あ、そうそう、本当にそういう感じかも。
ね、あ、それはなんか、いいねっていうか、いいね、でもなんかね。
そう、ただなんかその、純粋にずっと楽しい夢みたいなのはね、うん、あんまり見ない。
あでも結構楽しい夢見るの難しいかもね。なんか俺も、あでもなんかなんだろう、楽しい夢見てんのかな。なんか怖かった夢とか変だった夢だけ覚えてるからな、なんか。
でもなんかさ、空飛ぶ夢見て楽しかったみたいな人とかいるよね。
うん、あいるね。というか、そう、なんか前、あの、一緒にラップグループをやってた時のラッパーの相方と、なんかこの間ラーメン食べに行ったんだけど、なんかその相方は結構最近なんか自分の意識が飛び出て、なんかその街の中をなんか徘徊する夢をめっちゃ見るって言ってて。
え、幽体離脱じゃないそれ。
そうそう。で、なんかそれが超楽しいって言ってて、なんか。
へぇー。
そう。で、すげえ楽しそうに話してて、なんか、あ、そうなんだってなったんだけど、そう。
意識的に行きたいところに行けるってこと？
いやなんかでも家から出てなんかいろんなとこ行ってるって言ってた。なんか
へえ、
なんかいいなと思ってそう、なんか最近聞いたなんか楽しかった夢それぐらいだな。でもなんかなんかこう、でもなんかが手に入る夢とかさ、なんかこう、うん、なんだろう、何かが手に入るとか、何かしら自分のこう地位っていう言い方あれだけど、なんか地位が上がるとかさ、なんかあとなんだろう、こう片思いの相手とラブラブになるとかさ、分かんないけど、なんかそういうこうさ、なんか自分の状況が変わる幸せな夢を見るとさ、なんか結構目覚めてから、あ違ったってなって結構嫌だよね。
ああ、いやあんまり見ないかもな。
なんかちっちゃい時めっちゃ見たんだよね。なんかそれなんかこう欲しかったおもちゃが基本的に手に入るみたいな夢なんだけど。そう。でもなんか、目が覚めるとないみたいな。それで泣くみたいなこと結構ありましたね、なんか。
かわいい。
ああ、もらえたのに、みたいな。なんでないのみたいな。
ね、絶対にありえない相手との陰夢は見るね。
どういうこと？ドウェイン・ジョンソンとか。
なんでだよ、みたいな。あのね、一回会ったのは、あの、ガクと、に、
あ、でも、ガクと陰夢っぽいわ。
ガクトに誘われて、すんでのところで私が断るっていう。
なんくるないさ。
なんくるないさ。
なんだろうね。裸体を想像しやすいのかな。
ああ、確かにか。
脱いでるところが容易に想像できる。
なんか僕と高島くんは昔カーラムカンっていう、なんかあの、
超面白い映画。
あの、ガクトが主演している、なんか沖縄で作られた、なんか観光映画みたいなやつ見たことがあるんですけど、なんかそれはほぼ全裸に近いガクトの裸を、うん、
基本半裸だったよね、
うん。見ることができる。
それか、あの、シャツの前をめちゃくちゃ裸けて
で、なんかあの、
まあでもそうだよね。
そうで、なんくるないさってあるじゃないですか。なんか、大丈夫だよみたいなさ。なんか大体なんくるないさみたいな感じで言う、なんかこう軽く言うじゃん。なんかなんくるないさってさ。
ああ、うんうん。
ガクトがなんくるないさってなんかめっちゃ全然なんくるなくなさそうな感じでなんくるないさって言ってくる。
息多めでね。
そう、映画。見たことがあるんですけど、でもなんかな
んだそれ、
ガクト結構やっぱなんかサキュバス感っていうかさ、
いや確かにね、
うん、確かに確かに、
うん、
あもしかしたらそれで保ってるのかもね、己の肉体美を。
そう、人の夢に出ることによ
っていろんな人の夢に出てきて、
あ
正気を吸い取ってるのかもしれない。
精神的ヴァンパイアか、マインドヴァンパイア、う
ん、まあ、ただなんか日本でなんか日本の俳優ってかなんか芸能人で一番ヴァンパイアっぽい人挙げてみたいなランキング作るとしたら、まあ、結構ガクトは絶対ね上位に入り
そうですよね、
入りそうな感じしますからね。へえ、それいいっすね、なんか。あ、なんかさ、なんか叫んで起きるとか笑って起きるとかさ、なんか、こう、落下して起きるみたいなことあります？なんか。
あるある。
そう。あ、ある、ある、よかったよかった。なんか、俺めっちゃ多いのよね、なんかね、その。でも落下して起きる落ちがめっちゃ多くて。
うん。
そう。なんか、すごい、 それをがあるためになんかマトリックスのキアヌ・リーブスみたいな気持ちになるんですけど、なんか
なんかあの時の身体感覚あれでしか体感できないよね。
うんうんうん、うん、
その多分本当に落ちた時ともさ、
うんうん、
ちょっと違う変な浮遊感で、
うんうん、
パッと目が覚めるよね、あれ。
そう、あれなんなんだろうね。なんか別にさ、なんか例えばそのベッドに寝てて、ベッドから落ちたからそうなるとかじゃなくてさ、なんか布団で寝て
る
とか
全然
あるからさ。
うん。
そう。
あれ何なんだろうね。
ね。そう。
しかも私落ちるとこ毎回一緒なんだよね。
どういうことですか？
なんか、その手前どんな夢を見てても、うん、必ず、あの、高校が6階建てだったんだけど、
うん、高い
の、うん、あの、どこにいても絶対、高校の6階に行き着いて、で、あのこうさ、なんて言うんだろう、階段踊り場階段2階、
うんうんうんうん、
階段踊り場階段3階ってこうさ、
うんうん、
1個折れ曲がってフロアが上がってく階段あるじゃない、
うんうん、だい
たいあれのこの真ん中の抜けてるところ、
ああ、
はいはいはいはいはい、
あそこに絶対落ちるの。
ああ、めまいっぽいっすね。
めまいっぽいね。なるほどね。それなんか、それはさ、直前全く関係ない場所にいる話でも、なんか高校になんか気づいたらなってるってことなのか。
そうそうそう、なんか森の中を走って逃げたりとかしてても、
はいはいはい。
なんかなんかの拍子にその高校の6階に行き着いて、
うんうんうん、
で落ちる、で目が覚める、
うん、なるほどね。なんだろう、なんかその高校の時にここから落ちたらどうだろうみたいなことめっちゃ思ってたのか。
ああ、どうだろう、でもその好きではあったね、その、
はいはい、
高校なんか大きい施設の危ない場所、うん、
ああ、はいはい、
は好きだったね。そう、だからあの、そう、絶対に認識してはいるのよ、その、
はいはい、
ここから落ちるということが可能だろうなっていう認識の仕方はしてる、確かに、
うんうん、
あ、なんかでもさ、そのさ、人生生きていく中でさ、多分高校よりでっかい建物とか別にその後にめっちゃ見てるだろうしさ、なんかその、
うん、
こう印象的な階段とかさ、それこそ真ん中がすっごい吹き抜けになってる、こうなんかこうそういう階段状の場所とかってさ、ね、全然行ったりはするじゃん多分、
うん、
なんかそことかではないんだよ、でも決して。
そうなんだよね。
うーん、
なんかなんだろう、いわくつきなのかな、うちの高校の6階。
でもなんかそういう話を聞くと、なんかめっちゃなんかそういうなんか夢をなんか今ガミさんが見てる時になんか実際の学校の校舎でなんか何かが起こってたりとかするといいなってめっちゃ思う、なんかその、
うん、確かにな
んかこう自分がその場所のことを思い出してる時にそこで何か起こっててほしい、なんか
うん、それが改善してもらって嬉しい、
うん、っていうのめっちゃ思いますね、
うん、確かに、そしたら嬉しいな、うん、
なんかちょっとすごいそこ絡めつつ、なんか全然関係ない話じゃないけど、うん、なんか一応ちょっと、うん、間々で今日、なんか一応なんかね、今日話すために、なんか今年見た映画のランキング作ったりとかしたんですけど。
うん、
あ、言ってたね。私も一応ピックアップしてきました。あの、映画じゃないけど。
ぜひぜひ。
ハマってたもの何かなと思って。
いいっすね、いいっすね。で、なんかちょっとランキング全部、まあなんか、話題で出なかったら、言っていこうかなって感じなんだけど、なんか今のって言うと、はいはいはい、なんか今年の俺の、映画ベスト10第6位が見晴らし世代っていう映画なんだけど、
はいはいはいはい。
なんか、
出た。
あ、見ました？見晴らし世代。
見てないけど、
はいはい。
なんかすごい評判良かった、周りで。
見晴らし世代、なんか俺結構好きで、なんかその、うんうん、結構、まあ、ある、ね、建築家じゃなくて、なんかランドスケープデザイナーっていう職業をお父さんがやってて、で、まあ、なんかその、で、成功するか成功しない、なんかこう、ちょっともうちょっと仕事受けられるようになれば、なんかその業界ではなんか多分割とこう、一流のデザイナーみたいになれそうなぐらいなタイミングで、なんか仕事すごいたくさん受けてる つつなんか受けてるからなんか家族を結構ちょっとないがしろにしちゃうこともあるみたいなね、なんか状況の話で、うん、で、まあ、なんかそのあてかそうで三原世代がなんか俺はすごい良かったのがなんか要はなんかパーキングエリアを使ってなんかゴシックホラーをやってて、うんうん、
はいはいはいはいはい、
でまあなんかその結局その父親が仕事じゃ家族じゃなくて仕事を選んだことによって家族がバラバラになっちゃって、でその家族がバラバラになる手前の旅行でなんか家族が最後の食事をして、多分唯一まだいい家族だった瞬間の最後の時間を過ごしたのがそのパーキングエリアだったんだけど、
で
まあなんかそこでの出来事、そこで旅先でまあちょっとこう母親と父親がその仕事のことで口論して、で父親仕事を選んで、で母親は結局その末に自殺をしちゃって、で家族がバラバラになってっていう話から15年後っていうところでまあなんか物語が展開してって、でまあなんかこうずっとなんかそのパーキングエリアのことを結構なんか家族が思い出したりする、家族のその弟とお姉ちゃんで両親って感じなんだけど、うん、でなんかそのちょこちょこそのあの時こうしてればお母さん死ななかったのかなみたいなことを結構家族が思い出したりとか何回かするような会話だったりシーンがあって、でなんかそれはそれとしてなんかすごい映画の中でちょこちょこ出てくるのがなんかそのパーキングエリアでなんか何回電球を取り替えてもなんかその電球が落ちて割れちゃうっていう箇所があって、
うんうんうん、
っていうなんか怪現象がなんかずっと描かれていて、でまあなんかそれがこうどうやらなんかこう母親のことを思い出したりとかするときになんかその電球が落ちてるみたいなこう流れになるんだけど、なんかすごいそのあの時お母さんに自分がこう言えばお母さん死ななかったのかなみたいななんか後悔みたいなのを考えたりとか、うん、なんかあの時間のことを考えるとなんか電球が落ちるっていうのがなんかすごいいいなと思っていて、
うんうんうん、
なんか基本的になんかこうホラー映画における怪現象ってさ、なんかそのなんだろう、死んだ誰かの思いによってなんかこう起こされるものっていうのがやっぱ多いけど、なんかそういうこう、うん、あの時こうしてればとかなんか思い出すことによってなんかその場所でも怪現象が起こるみたいなのはあなんか結構いいなと思って、
うんうんうんうん、そう
っていうちょっと今無理やりつなげて僕の第6位、2015年第6位、三原世代です
、ね、微妙なところからあります
真ん中、
そう真ん中三原世代
見よう、いやそう気になってはいた、
でなんか
いやそう三原世代もそうなんだけど、
はいはいはい、
なんかね今年2025ちょっと過去一あのこう文化的な魂を置き去りにしてしまった感じでは
い、はい、
そうなんかね思ってたよりこう見たり読んだり聞いたりできてないんですよね、
はいはいはい、
そうだからまあ今日出た映画とかはね、
うんうん、
2026の早めの段階で、
うんうん、
見てギア上げていきたい、
ギア上げていきたいぜひなんかでもすごい見晴らし世代もそうなんだけど、まあなんか割と今年見た映画、まあ別になんか今年見た映画っていうか多分まあずっとそうだと思うんだけど、
うん、
なんか大体こう5年前ぐらいの出来事、なんか大体映画ってさなんかなんだろう、
うんうん、
映画になる時ってさなんかこういやなんか全然アメリカとかだ海外だったら割となんだ去年起きた事件すぐ映画になったりドラマになったりするし、
うんうん
うん
うん、
なんかそういうことブラックホールとかでよく喋ってるけど、あれは一平の映画マジで今度やるんでしょ。
一平の映画ね、うん、
うんうん、
ドラマか
そう一平やるんでしょ。なんかだからそのスピードすげえ速いなって思うし、まあ今年出たとアプレンティスとかもやっぱその トランプ政権第2期始まったのが今年だったけど、
うん、
なんか割ともその直前でアプレンティス公開してたりとか、まあ、結構なんかその早いなって思うけど、うん、なんか日本の映画だと割となんかこうちょうど5年前ぐらいの、
うん、
まあ、日本映画っていうか多分なんか5年前ぐらいのことをやっと映像っていうか作品の形で消化できること多いなって気がしてて、
ああまあね、で君の名はとかもそうだったよね。
あ、そうそうそう、だから君の名はぐらいの年代がちょうどなんか 3.11 っていうかなんか東日本大震災およびなんかその原発事故みたいなのをなんか割とこうエンタメの中に落とし込んだりとか映像化できてたのがなんかまあ割と 君の名はとあとシンゴジラが近いぐらいの年代だったよね。だからなんか、
うんうん、
あと個人的にはエヴァの9もすごい震災の話だったから、うんうん、なんかすごいあやっぱそれぐらいのラグあるんだなってすごい思ってて、なんかそれで言うと今年やっぱあのまさか三原世代の話だと三原世代がなんか結構中盤っていうか割と3分の1ぐらいのところで明かされることだから、なんか別にこうネタバレでもないと思うからちょっと話しちゃうと、なんかあの宮下パークについての映画なのよ。なんか、
うんうんうん、
あ、なるほどね。
そうで、お父さんがなんかその仕事としてその要は家族を捨てて引き受けた仕事の先になんかそのまあ宮下パーク含めたそこの渋谷の再開発のこのどういう街にしていくかみたいなのの設計みたいなものがあって、でまあなんかその結果こう父親はなんかその自分のあの建築事務所みたいなのも構えたし、なんかこう結構世界的にも有名なデザイナーになったけど、なんかそれと引き換えに失われたものだったりとか、なんかこ
う
っていうような話が三原氏世代で、なんかもちろんこうでもなんかちょうど宮下パークってなんかやっぱ5年前っていうかさ、
そうだね、
それぐらいに
確かにそうだね、
そう開業したものだったから、なんかすごいそこに対してなんかなんだろう、俺もねなんか宮下パークで言うとなんかなんだろうな、ちょっとやっぱすげえ嫌だんだけど宮下パーク自体は、
う
ん、なんか
で
も
そうだよね、
宮下パークがある風景自体はなんかもうちょっと見慣れてきちゃってはいて、
確かにね、
うんうんうん、
なんか結構その今のあの宮下パークなんかあのガシャドクロみたいなやつができるまではなんか割とその前の宮下パークの景色とかさなんか知ってたけど、さらにその前の
確かにね
知ってたけど、なんかもうあんまりそれを思い出せなくなってきて、なんか、
うん、塗り替えられちゃった感ありますよね。
そうなんかこうしっくりきちゃったなってタイミングだ、まあ、しっくりきちゃったっていうかなんかもう目に馴染んできちゃった感じがしてて、
うんうんうんうん、
なんかすごいそのタイミングでなんかすごい直接じゃないんだけど宮下パークを振り返るみたいな、
うんうんうん、
てかなんかその直接宮下パーク批判とかではないんだけど、なんかその宮下パークを作るに至ったなんか今のその東京の再開発のイズムみたいなものとなんかこう家族のあり方みたいなのがちょっとこう対比されるような映画で、うんうん、そうだったんだけど、だからすごいこうパーキング どこでもないパーキングエリアっていうこととなんか宮下パークっていうのその2つの建造物がめちゃくちゃ印象的に使われる映画だったんだけど、
うん、
そ
う
なったなっていう
ね、できた当初はなんてゲスなことをするんでしょうってね、うんうん、思ってたけど、
ね、その周りをさハイブランドとまあなんかスポーツブランドとさなんか、うん、あと、
ね、
あの外国人観光客向けのなんかそのカッコ好きのレトロチックな飲み屋街を、
うん、のんべい横丁的な
ね作ることによってなんかこうお金を払う人が集まる場所ですよっていうのを、まあ、外側に作って、でその真ん中に
警備員立ってたもんね、
そうお金払わない
で
入れるスペースを作るっていう構造にしといて、ってなると結局空でも飛べない限りさ、うん、そのお金を払わないあと通れないエリアを通ってさ中に入ることは公園の中に入ることはできないっていう、まあなんかすごい、うん、なんか
ね、ホームレス全員追い出して、
うん、うんうんうん、
でもさ、あそこなんか2階かなんかのさベンチさ全部鉄製だから夏暑いしさ、冬冷えてめっちゃ冷たいんだよね。
なんか
座れねえよこれ、うん、
構造も謎だよ ね、
うん、ね、
ここ登ったらどこに行くんだろうみたいなエスカレーターとか未だにあるもんな、外についてる、
そうなんだよね。なんかたまに入ったりするけど、なんか知らんけどあそこに入ることに対するなんか罪悪感みたいなの勝手にあったりとかして、
いやわかるわかる。
あと今年で言うとあれだね、なんかそのオアシスがあの東京ドームで 2days やった時のあのまあツアーのさで、
うん、
グッズでアディダスのジャージとコラボしたのを売っててさ、それがめっちゃ、うんうんうん、あの宮下パークのアディダスショップで売ってて、なんか、
はいはいはい、
だって オアシスになってたもんね、あのラッピングが。
あ、そうそうそうそう、あの兄弟のね、あの姿が
めちゃくちゃでかい兄弟。
そう、めちゃくちゃでかい兄弟ってやばい、ね、そうラッピングされてて、そうそうなんだよね。
まあね、オアシスといえばね、アディダスのジャージ。
うんうんうん。でもなんかだからあのなんかライブあった日さ、なんか普通に出勤日だったんだけど、うんうん、なんかやっぱ結構街中さ、うんうん、いたよね結構なんかあの。
いや、いたいたいた、うん、いた。私はね、あの日世田谷で友達と飲んでて、
はいはいはい、
で帰りがけにね、瀬田線のホームで、うん、あのオアシスをね爆裂熱唱してる8人組みたいなのがいて
やばいな、
楽しかったんだろうなと思って
なんか それ自体はすごいいいことだよね、なんかね、めっちゃね。
そう、それはすごいいいことだったし、
そう
ね、なんかオアシスはそのちょっとこう客が怖くて、
うんうん、
生で見る気あんまなかったけど、
うんうんうん、
オアシスのアルバム自体はすごい好きだし、
うんうんうん、なんだろうね。でもさ、すごい東京に住んでるからか分かんないけど、なんかやっぱこう普通になんかやっぱ音楽イベントでなんとなくこう、あ、今日はその日なんだみたいな感じになんとなく街が浮き足立ってる感じあったし、なんかうちの職場でもなんかオアシス行くっていう人が、
うん、
普通になんか福祉っぽい職場だからさ、あの、うん、業界的にはなんか別にそんなカルチャーカルチャーしてるわけじゃないんだけど、
うん、
なんかオアシス行くんですみたいなこと言ってる人が結構いたりとかしたから、なんか、あ、なんか こんななんかこう身近に、あ、なんか俺感覚的にちょっと大阪万博に近いぐらいな感じだったわ、なんかその周りの行ってるので言うと、
あ、
うん、オアシスは
そうだ、大阪万博あったね、
そうそう
忘れてた、
大阪万博もありましたからね一応ね。
でもさ、オアシスは結構さ日本でも CM とかさ映画とかのタイアップめちゃくちゃ多かったからさ、
そうね、
やっぱそういうのはあるよね、
うんうんうん、それはそう。だから、なんかね、多分、ちょうど土世代の人たちもいるんだけど、なんかこう、うん、別に土世代じゃなくても、まあ知ってるっていう感じはあるよね、なんか、
うんうん。
あるある、全然同世代でも好きな人はいっぱいいるよね。
うんうん。そう。っていう。そう、で、あとね、なんか話が戻ると、なんかあの、三原世代すごい良かったのが、なんか主人公が、なんかその、胡蝶蘭の配達業をしてるんだけど、
うん。
なんかその、要は、東京、なんかそのお店がオープンしたりとか、なんかこう。
はいはいはい。社長変わったりとかね。
そうそう。あとなんか展示会今日から始まりますみたいな人とかに花束を送るじゃん。で、なんか、それの配達をしてる仕事だから、なんか、こう、必然的に彼の視点で物語が描かれると、なんかその、新しくオープンした店とか、なんか、新しくこう、入ったオフィスの、中に入った会社とかのところに行くから、なんかこう東京のすごい新陳代謝がめっちゃ見れるっていう、うん、
背景に資産の文字が見えるとこしか行かないからね、
そうそうそう、
胡蝶蘭届けにはね。
でも主人公自体はめっちゃそのなんだろう、ブルーカラーだからさ、その仕事としてはさ、
うんうんうんうん、
なんかこう入り口としてはやっぱそのすっげえ綺麗なビルのなんか裏側から入るわけで、
ウーバーに近い、
ね、あ、そうだからめっちゃ俺が東京でウーバーやってた時、東京でウーバーやってた時と、俺別に東京住んでるからですよ、ウーバーやってた時になんか見てた景色とめっちゃ近かったなっていうのがすごい共感したのと、あとなんかすごい面白かったのが、なんかえすげえビルの駐車場から入ってくなって思って上上がると宮下パークだったっていう視点が結構序盤の方で出てきて、あ、なんかマジで宮下パークって公園じゃなくて本当に商業ビルだなっていう感じがすごいする
パッドで、
なんかすごいなんだろう、こう東京っていう街をなんかずっとこうバックヤードから眺めるような感覚っていうのが序盤の方にはあったりして、なんかそういうのもすごいこうなんだろう、東京切り取る視点としてすごい面白いなと思ったし、なんかそれこそやっぱりコロナ以降っていうか、なんか俺としてはやっぱコロナの時ウバーやってたし、なんかその時のつながりであの青柳拓っていう監督の東京自転車串っていう映画を見たりとか、まあ、なんか上映した時になんかトークショーとか呼んでもらってちょっと喋ったりとかしたんだけど、なんかすごいその視点だなっていうか、なんかこうコロナ以前ではもしかしたらなかった視点かもっていう感じがすごいして、なんかそうっていう意味でなんか三原世代はすごい良かったっすね。であと ウーバーってことで言うとやっぱ最近すごい減ったなっていうのはめっちゃ
あ、確かにね、
ドライバーの数は、うん、そうっていう、
そうなんだ、
うんうんうん、って感じはねすごいしたのと、さっきのあとちょうど5年前だよねって映画になるのっていうことで言うと結構やっぱコロナについて描いた映画がやっぱすごい今年結構なんか別に日本映画、ハリウッド、アジア映画問わず結構あったなって気がしてて、まあ、なんか多分見てないんだけど日本映画だとなんだっけ、あのフロントラインってさ、
はいはいはいはい、
あれダイヤモンドプリンセス号の、
ああはいはいはいはいはいはい、
なんかこうことをなんか入れるか、あそこのなんか対象に当たったその人たちの映画みたいなのをやっていたし、あとなんか中国の映画だとあのローイエのね未完成の映画っていうのがめちゃくちゃ良かったんですけど、なんかその中国のコロナ対策ってさ、なんかもうめちゃくちゃガッチガチにやってたじゃん、
うん、ガッチガチだったね、
なんか本当にマジでこうもう上からのパワーでさ、あの、うん、外出禁止にして、うんうん、そのもうなんか強制的に本当になんだろう、ロックダウンするみたいな、でなんかだからこそまあ収束早かったなって感じもしてたんだけど、うん、やっぱりなんかでその時に映画の撮影をしてたホテルの中でなんか武漢出身のやつがスタッフにいるからお前ら出ちゃダメだっつって、うん、ホテルの中に閉じ込められちゃった撮影スタッフたちがなんかズームとか使いながらなんかその、うん、映画を作ろうとするみたいな話で、なんかやっぱすごいなんか5年ぶりになんかコロナの時のことをなんかちょうど忘れかけてたからなんか見て、うん、あ確かにあの時この閉塞感だったなみたいなのと、
うんうんうん、
あなたやっぱ異常だったなあの時っていう感じをなんかすごいやっぱ久しぶりに思い出したりとかして、
うんうんうん、
そう、まあ、なんか日本と中国で状況は違うんだけどやっぱなんかそのことを思い出したりしたし、あとちょうど最近今もやってるか、あのアリアスターの新作のエディントンへようこそが、うん、あの基本的にコロナ禍の、うんうん、まあ、アメリカの田舎町と、まあ、なんか SNS の話で、まあ、なんかエディントンへようこそなんかアリアスターって結構基本的に今までずっとこう主観的だからすごい怖がってる人の視点から世界を見るから全部が怖いみたいな映画をなんかずっと撮ってたような気がするんだけど、なんかエディントンへようこそになってはそもそもなんかこうあの時って世界中がみんなこうなんだろう世界を怖がってたよねみたいな視点、なんかある種世界全体がちょっとこう恐怖症をなんかこうフォビアっぽくなってたなみたいなことをなんか描いていて、でなんかその時の感覚っての延長線上に今があるよねみたいな映画で、
うん、
なんか、
うんうん、
アリアスターの作品の中では比較的なんか僕は結構なんかしっくり感がくる話だったんですけどペイントンへようこそが、そうなんかだから結構そのコロナを改めて作品でなんか見返すみたいなことが結構あったなっていうのは、あと今年ちょっと、
うんうんうん、
思ったなつとこなんですけど、
ね、なんか私その感覚音楽であったかもな、
うん、結構あマジで、うんうんうん、
うん、なんかそう、これあの用意してた題材じゃないから、
はいはい、
何を喋ればいいかよく分かってないけど、はいはい、でもね原稿ボーカロイドに結構顕著だなと思ってるんだけど、はいはい、
うんうん、
なんかねここ 2,3 年くらいあのそのボーカロイドのソフトが刷新されてちょっと経ったっていうのももちろんあると思うんだけど、こう閉じこもって作った音楽特有の良さみたいなものを内包したボーカロイドの曲が戻ってきたなってすごい思ってて、やっぱ現行のボーカロイドってとにかく性能がすごく高くて、英語対応もしてるし、
はいはい
はい、ブレスとかもね勝手に入ってくれるし、そうそうそう、本当にもう人間のボーカルのコーラスとかに使っても違和感ないくらい性能が高いから、
うんうん
うん、なんかこうなんだろう、あの自動音声系がもうかなり出てきてる中で、
はいはい、
そのそれより前にやってたからこその英知をなんか結構感じるんだけど、
はい
で、それによってそのにここ2、3年くらいで出てきた音楽って結構こう音響系っていうかさ、
うんうん、
あのなんだろう、アンビエント的なノリを入れてるような、こう耳に気持ちがいいっていう音楽、
はいはい、
その音の質自体がこう快感になるような感じの中で、ボーカルが初音ミクだったりとかするっていう感じが、その海外のボーカロイドの、あの作曲家たちの音楽とかも結構それが顕著だったりとか、あとまあその性能がすごい上がったから、あの英語で歌ったりとかラップしたりとか、
あラップすげえな、
そうなんかそういう曲が増えてた中で、なんかでも最終そのなんだろう、黎明期のボーカロイドの、こう、特徴、
はいはい、
MV とかもそうだけど、曲調も、なんかこう、なんて言うんだろう、オタクが大衆受けすると思ってる一番かっこいい音楽みたいな。なんか、あの、全く大意なく言うと、それこそ夜遊び的な。
あ
そのこうリリックもソリッドで、
うんうんうん、
音楽もダンサブル で、
うんうん、
で展開が早くて、でこうちょっとナードでアンダーグラウンドな感じ、
うんうんうん、
なんかあれってそのインターネットが生み出した一人で閉じこもって音楽が作れるという、
はいはいはい、
その世界ができたからこそのやつだと思ってたんだけど、
うんうんうん、
なんかそれこそコロナ禍でそういうのがこう巻き返したじゃないけど、
うんうんうんうん、
その最新のボーカロイドの特徴をこう使いこなした音楽もありつつ、
うん、
なんか黎明期のボーカロイドの雰囲気が戻ってきてるなってすごい思ってるんだよね。
なんだろうね、なんかその部屋にこもる期間で、部屋にこもって作るとなんかやっぱそういうこう、まあなんかでも実際になんだろう、レコーディングとかさ誰かとするみたいなのってちょっとしづらかったりも、
うんうん、
来てもらってレコーディングとかしづらいからさ、しなくな、うん、ちょっとしづらかったっていうのもあるかもしれないけど、なんか そういうなんか環境的な要請でそうなってるのか、なんか結構さ、そのなんだろう、多分ボーカロイド黎明期って2010年代初期とかじゃん、うんうん、多分なんか、うん、ってなるとなんかそのなんだろう、そのリバイバル的なさ、15年前でリバイバルってもう結構流行って感じもするけどさ、うん、なんかそういうその
まあでも Y2K 的なね、
うんうんうん
うんうん、
なんかあえてその初音ミクみたいな質感が懐かしいなっていうことなのかな、
あれじゃない、なんかベイパーウェイブとかの流れなんじゃないですかね、
うんうん、それもあると思う、うん、
ははは
あとなんかやっぱその一人で作ってるからこそのこう良くも悪くもなんかこう感覚が循環していく感じというか、外からのツッコミが入ってないまま、
ちょっと過剰
になる、インターネットの素養でできてる音楽みたいなのはなんかね増えたなってすごい思って、それこそコロナ以降なんか今まで全然違う感じだったのにそっちにシフトしたシンガーソングライターとかもいるし、はい
は
い、そうなんかその感じはね、現行ボーカロイドで私は結構感じてるな、コロナ禍以降の。
でもなんかあれかもね、なんかこうコロナ禍でなんかもう徹底してこうなんだろうな、こう スキルを磨くとかしかできなかった時期っていうかさ、なんかこうがあった上でなんかこうそれを外に発表してって、なんかライブするとかってなるともういよいよやっぱ2025年とかになるとやっぱ普通にできるようになってきたからさ、なんかこうなんかそういうところでなんかなんだろう、2020年から多分21、22前半ぐらいまでなんかこう部屋の中にこもって作られてたものっていうのがなんかこう外に出てくるタイミング、なんかあるいはそこで培われてたものみたいなものがなんかちゃんと形になるタイミングだったって感じなのかな。
うんうん、
確かにね、
うん、 まあなんかすごい、それ、そう言っちゃうとすごい、なんかコロナって良かったことな感じ。まあなんか、良くなかったんだけどさ、マジで。そう。
まあなんかそれきっかけで起こった変化みたいなのは、
うん。
あるんだろうな。
でもなんか今、ガミ氏が言ってた、なんか割とこう、自分のこう、なんか表現したいことに対してやっぱすごいこう、ソリッドになっていく感じっていうかさ、なんかある種の、こう、うん、方向性としては、こう、極端な方向っていうかさ、なんかこう、
うんうん、
になってくみたいなことだから、すごいいくらでも展開作り込めたりとかするみたいなこととかさ、まあなんか多分それこそその、すげえ DTM 的っていうか、やっぱすごいこう、部屋で曲作る時の感覚だなってめっちゃ思うんだけどさ、なんか、それこそなんか、やっぱ、うん、あとエディントンとかで描かれてなんかその陰謀論みたいなこととか、なんかこう、うん、そのなんだろうな、まあ結構エディントン難しいの、なんかそのこう陰謀論みたいなこととか反枠みたいなことと、やっぱある種なんかこう BLM に過剰に反応しちゃうことみたいなのもなんかそこでこう同じような流れで書かれてはいて、うんうんうん、
確かにそこはね、
なんかちょっと
かなり顕著だったかもね。
そう、
陰謀論とかカルト宗教的なところに対する感度がなんか、
うん、
ね、変な目立ち方するみたいなのは、
なんかちょうどそこでソリッドになっちゃったものがさ、なんかそれこそ、まあ、日本で言うと、ね、やっぱ参政党 の, あの結構議席取ったっていうのも今年だったからさ、うんうん、なんかやっぱ、
うん、
そこともちょっとこう実は重なるっていうか、なんかこう自分なんか情報はめっちゃ入ってきたりとか
うん、うん、
する時間があったから、なんかそれによってなんかこう、うん、ソリッドになっちゃった感覚みたいなのは、なんかそれはなんかそっちは悪い方にね、うん、なんか、
うん、
多分こう良くも悪くもソリッドになったなっていうで、なんかそれがちょうどなんかこうコロナ少し落ち着いてきて他の人と会う機会も増えたっていう時に、なんかこう、あ、そええー、みたいな、そうなったみたいなあ、そっちかみたいなそれ多分逆もあったと思うんだけど、なんか、
うんうん、
自分と接しててええー、そっちかってこともあったと思うんだけど、うん、
あったあった、うん、でもなんかそれこそなんだろう、そのそれこそボーカロイドの私が、
うんうん、
その黎明期的なオタク感をまたやってるって思う曲の中には、
うんうん、
アンチカルトとか、
うんうんうん、
あと自尊心とか自己肯定感みたいなことが一人歩きしてることに対する、
うんうんうん、
こうすごいナードなアンチみたいな曲とかも多いね。
ああでも それはなんかいいね。なんかさ、わかんない、ちょっとそこに入るのがわかんないけど、なんかすごいやっぱ卓録で曲作ってて、ってなんか俺めっちゃかまってちゃんなのよ。なんか自分がハマってたのもあってなんだ
けど、はい、うん、
なんかかまってちゃんとかすごいやっぱナード感、あとなんかやっぱ卓録で曲作ってて、でなんか割と世に出た人、割となんかナード感は基本やっぱみんなあるじゃないですか。
うんうんうん。
うん。
なんかって言った時に、なんかでもすごいこう、結構時代の流れ的にはやっぱすごい自己肯定感みたいなことってなんかめちゃくちゃ大事になってる、うん、大事とされてる時代で、まあなんか一部それは俺も大事だなと思うけど、なんかこう、うん、その言葉を許容されることによってしんどくなるってめっちゃあるなって思う、
うんうんうん、
それはそれであるから、なんかそこのなんか卓録ゆえの精神性みたいなものはなんか今でも消えてないっていうのはなんかすごいいいなってことなんです
うん、なんかしかもそう、あとなんかやっぱり、うん、まあ私たちと同世代から、
うんうん、
まあ2、3個下くらいまでかながさ、こうなんだろう、世に名前が出るレベルの仕事をし始めてるっていうのが結構見えるっていうか、その私たちが10代後半ぐらいでインターネットで培ってきた技術がその社会的地位を持ち始めてるってい
う
感じが結構ずっとしてて、なんかそれこそ今年私は持ってきたコンテンツともつながるんだけど、
はいはい、うん、
イニシエインターネットの年だったんですよ、
はい、
私は結構あのそう一旦老害をやるっていう年だった気が結構してるんだけど、はいはい、うん、あのうごめもご存知ですか？
わかんない、
わかんないっす。
あ、そうか、これ
何、何、
あ、もしかしたらどうだろう、あの絵を描く、あの講義で絵を描きそうな方々、私はグラフィックデザイナーなんですけど、
はいはいはい、
とかは多分みんなあの魂売ってたツールだと思うんだけど
はい、はい、
動くメモ帳っていう任天堂のアプリがあって、まあ何かっていうと、ものすごい、ものすごい簡易的なペイントツールで、小回りの動画が作れる、つまりアニメーションをかけるっていう、誰でも、
うんうん、
そういうアプリケーションだったんだけど、
うんう
ん、それでね、あのすごい有名な、棒人間100人切りとかそういう動画があって、
うん、
まあ何かっていうと、棒人間がありとあらゆる手を使って100人の棒人間を倒すっていう、
うんうん、
でそこにこうアニメーション的な技巧を凝らしてかっこいいみたいなのを、そのインターネット、それこそニコニコ動画とかでやるっていう、
うんうん、
まあ、一個ジャンルとしてあったんだけど、
うんうん、
なんかそれを見返してたのよ、懐かしいと思って、うんうん、そしたらね、こう最近めちゃくちゃ売れてる J-POP のアニメーションの MV とか、
う
ん、あとマッパの戦闘シーン、うん、マッパが描く戦闘シーンは、あの本当にただのうごめも強化版じゃんと思って、
あ、
そう、なんかだから今バリバリアニメーションとかを制作している世代、20代後半から30代前半ぐらいの人たちは、動くメモ帳でアニメーションの基礎体力をめちゃくちゃ身につけていたじゃないかという、あの何の何の根拠もないんだけど、すごい思ったっていう
仮説が、
そう、仮説がもうね、立証して今ここで初めて言った、
でも多分さ、それこそさ、そのなんか前スカーレットの話をこの3人でした時にさ、なんか割とその、
うんうん、
今こう監督の名前でこの人っていうのってあんまりアニメで、なんか実は今も少なくなってるかもだけど、逆にスタジオの名前でっていうのは結構あるかもねみたいな話をしたことさ、
うんうん、
なんかっていう中で割とこのシーンの演出自分しましたっていうのは監督じゃないけど言う流れあるよねみたいな話を確かしたと思うんだけど、
うんうんうん、
なんかまさにもしかしたらそういう世代かもしんないね、わかんないけど、
いや、そう、あり得るなと思って、
うんうんうん、
結構アニメーション制作会社で思い出したけど、ガイナックス倒産した
ね。ああね。あの、ガイナックスと、あ、今年の、結構確かに、コンテンツ。
なんか、
そう、え、あのさ、はい、はい。
内容やばすぎて、
そう、うん。
引いちゃった、普通に。
ガイナックス倒産とさ、あと、その後にさ、あの、庵野秀明がさ、あれ、
カラ、いやね、
カラー名義で出してたんだっけ、で、
カラー名義で出してた。
出してた声明文のさ、なんか、なんだろう、あの、すごい嫌な時はそうの終わり方っていうかさ、
いやね、切なかったよね、なんか、
だからだってさ、マジでその青い方のチラッと読んだぐらいでしかあんまその大阪芸大のそこら辺のこと知らんけど、でも要はさ、なんか結構ガイナックスって要は大阪芸大でアニメとか特撮とか漫画好きだった人たちが、まあなんか同人映像サークルみたいなの作ってたものの延長線上にさ、なんか大根フィルムとかがあってさ、あとオネアミスとかがあってさ、
で、うんうんうん、
トップを狙いとかがあって、でエヴァがあってみたいなさ、なんかこうそうい
う
流れだったわけじゃん。でなんかその中でこう庵野秀明がいたりとか、まあ岡田斗司夫がいたりとかさ、あと、
うん、
ちょっとそこから外れるけど、でも同じ時期を共有してたし、桃本和彦がいたりとかさ、
うん、
するって流れの中でさ、そのね、なんかこうクリエイティブ青春慣れの果てっていうかさ、なんか
いやね、なんか、
うん、
そう、倒産って結構すごいよね。迫力あるよね。
しかもなんかその中でのコンテンツだったりとかさ、そのもちろん制作会社だから中で持ってるその資料だったりとかさ、多分大事なものとかがあったわけだけどさ、うんうん、まあなんかそれが勝手に売られてたりとかしてっていう話でしょ、うん、
いやそう、もうね、収集つかなくなっちゃってた ね。で勝手にガイナックス名義で飲食店作って潰したりしてたんでしょ。
やばいよね、なんか
結構すごいよね、破綻も破綻っていう感じで、買収ですらないの結構すごいなと思って。
でね、なんか多分庵野秀明がそこでカラーってまた独立してスタジオ作ったのとかも多分なんかそういう経緯とかもおそらくあるんだろうしさ、
うんうんうん、
なんかこう多分でもとはいえ一緒になんかやってた頃のこととかもあるからさ、なんかこう切れずにやっていて、でもちょっとなんか少しずつ相手に対して諦めるみたいなことが多分こう、
いやね、なんか庵野の文章でそれをすごい感じたよね、うんうん、哀愁が、
うん、でなんかだからさ、でも20代来のさ、その友人関係でもあったわけじゃん。でもなんかそれがビジネスになってしまってさ、
うん、
なんか、
うん、
最終的になんかこう本当にこう30年とか40年かけてさ、本当に心底相手に対して愛想を尽かして終わるっていうさ、なんかね、すごい辛い
な。いやね、結構びっくりだったよね。
なんかあんま詳しく知らんのだけどさ、なんかそのガイナックスのそのなんかこう最後社長やってた人は、だからもうそのガイナックスを畳むためになんか社長やってたみたいな人だったっぽいじゃん。なんか
うんうん、そう、代表はね結構変わってるからね。
そうで、でもなんかその手前の人たちってさ、もともと何の人だったんだろうね。なんか
でもあの、あ、なんだっけ、ガイナックスのさ、うん、一番有名な代表いるじゃん。
え、誰だろう。え、岡田敏夫じゃないよね。誰だ。
あ、岡田敏夫なのかな。なんか結構さ、うん、そもそもこう無茶な立ち上げとかもね、
うんうん、
している感じのイメージではあったけど、
うんうん、
まあどうなん、なんかでもさすがに作品の権利関係とかは、
うん、
コツコツやってくれてたと思いたいよね、
うん、そうね。なんかさ、まあ、よくある話な気もすんの。なんかその作品のその権利関係で揉めてみたいなこととかってさ、
うんうんうん、
でもなんかなんとなくそれこそさ、なんかガイナックスってさ、青い炎とかでさ書かれてたりとかさするからさ、うん、なんかこうなんだろう、こうオタク、なんか仲いいオタクたち同士でワイワイキャッキャ始めたことっていうさ、なんかこう、うん、
いや、そのイメージだよね。
ね、があるからこそなんかさ、うん、なんか別によくなんかそれこそラッパーとかさ、なんかこういうそのプロデューサーとラッパー感とかさ、なんかその、
うんうんうん、
ラッパーもそのトラック一人のプロデューサーが作ってるとかじゃなくてさ、その上のなんかメロディーは別のプロデューサーが作っててとかさ、なんかいろいろあったりするからさ、なんかこう、しっかり契約交わしてないとすげえ大変なことになったりとかさ、うん、なんかレコード会社にね、あの、デスロレコードみたいなさ、こととかもさ、あるけどさ、なんかこう本当に純粋になんか作るの好きで始めた人たちっぽいなっていう感じがしてたから、なんかすごいこう、いや、あるあるだよねっていうよりは結構ショックな感じはするよ、ね、
あ、まあでもさ、うん、なんかすごい冷めた言い方しちゃうとさ、うんうん、その商品にするってそういうことだよねっていうことなんだよね、
う
ん、
それはそうだね、
うん、
やっぱその経営者として向いてる人が内部にいたから、
うんうんうん、
あそこまで成功していたっていうのも事実だろうし、
うんうん、
てか、あの、多分その商品として載せた瞬間にさ、クリエイター個人のさ、うん、そのあいつはできてあいつはできないっていうさ、もうその資本主義の に乗った瞬間にさ、その友達じゃなくて競争相手にしかならなくなっちゃうからさ、うん、その時に、あ、アンのあんな才能あるのに俺はみたいな風なこととかにもなっちゃうから、なんかそこがね、なんか構造自体の問題な気はするけどね、
うん、
そこでの多分さ、その嫉妬だったりとか挫折みたいなこともさ、多分、うん、あの中には絶対あった上でああなってるだろうなっていう感じがさ、うん、するのがなんか余計辛いよね、なんか。
うんうん。
うん、なんかね、普通にこう、全然内部がうまく循環してなかったのが見えちゃうっていうかさ、
うんうん、
なんか割と若いスタジオとかはさ、うん、やれ内部告発だ、プロデューサー交代だ、
うんうんうん、
なんだかんだやって、その体制崩して立ち上げ直すっていうのを内部でできてる感じがまだする
ん
だけど、なんかそれすらままならなかったっていうのがもう文章から見えちゃうから、
うん、
説明っていう感じだよね。
私なんかさ、もう多分庵野秀明が多分なんかめっちゃ多分すごい一天才っていうかさ、あれ、うんうん、樋口真嗣とかもそのあたりだったんだっけ？
うん。
なんか、でも多分こうさ、こう、好きなものだったけど自分には、なんか圧倒的に自分より才能があるやつっていうのがさ、同じところにいてさ、うん、で、まあなんか、あ、彼の作品がどんどん売れていくんだろうなってなった時になんかこう、多分自分がもうちょっと多分経営の側に回ったりとかわかんないけどさ、なんかしていくみたいな中でさ、うん、なんかこううまく自分は作り手じゃない側だなとかさ、なんかこうそういう風に、
うんうんうん、
なんかそれを受け入れてく過程とかさ、なんか受け入れがたさみたいなことって絶対あるじゃん。なんかこうすごいなんかそこら辺の感情とかもあった、なんかこうなんだろう、まどまぎ、それこそまどまぎとかじゃないけどさ、なんかこうこうそれがしたいから、なんかそうなりたいとか、そうなりたくないからめっちゃ頑張ってたことの果てに結局そうなっちゃうみたいなことってあるような気がするっていうかさ、
うんうん、
まあ、諦めた瞬間になっちゃうっていうかね、なんか、
うん。しかもさ、それがさ、その同人サークルのままだったらさ、別にその才能なくたってさ、ね、好きな作品作れるっていうんだけど、やっぱりその会社になった瞬間に売れる作品を作らなきゃいけないっていうところになっちゃうから、うん、やっぱね、その、そこにね、やっぱその、作品をさ、商品として出すってことはさ、やっぱ、その、悪魔に魂を売るのとほぼ同義なことだからさ、うん、なかなかね、やっぱり、その副作用としては結構辛いものがありますよね。
いや、なんかでもさ、このアフターガイナックス倒産以降の世界でさ、映像系には手を出すのはさ、続いていくわけじゃないですか。
確かにね。
これさ、まあ別に多分なんかでもどうなんだろう、なんかでも、まあ、映像系別になんか3人だし、なんか役割分かれてるから、まあなんかそれはないような気がするけど、まあなんかでもさ、いや別に直接ガイナックスをモデルとかにはしてない、絶対してないと思うんだけど、
なんかもちろんもちろん、
でもなんかこうガイナックスがあるからこそなんか説得力のある設定っていうか、なんかなんだろう、こう
あとやっぱその彼女たちはガイナックス作品見てるしね。
そうだよね。絶対そうだよね。
絶対に。
うん、いや、まあ、あと、高校生じゃなくなった瞬間にさ、大学生とかになって金の話とかが、あ、君たち才能あるじゃん、みたいな話に大人がしてくると、ちょっと嫌な感じになっちゃうよね。
でもなんかすごい、映像研ってなんかそこの、お金に作品をすることとかさ、あ、作品をお金にすることとかさ、うん、その、なんか、その作品を作ることが社会にどういう影響を与えて、その結果どういう人たちが周りに群がってくるかとか、うん、なんか自分たちがどういう形で消費されそうになるかみたいなことに対して立ち向かっていく話でもあったりするから、
うんうんうん、
なんかすごい、そこはうまくやっていくんじゃないかなっていうのは、別にまあ、空想の話だしねとは思うけど、
うん、
でも、なんかすごいこうさ、こうガイナックスってある種そういうオタクが好きなことをやってたらなんかちゃんとそれで食えるようになったみたいなさ、なんか一個、うん、なんかそういう理想系みたいなイメージも俺は一個は思ったりしてたからね、なんか、
うん、
あ、なんかそれが、まあもちろんなんかカナダとガイナックス別れた時点で、あ、もういろいろあったんだろうなとか思ったりしたけどさ、
うん、なんか、うんうんうん、
あ、なんかもう 結構、いやなんか一個の会社の声明としてさ、あそこまでなんかはっきりとさ、なんかこう、こいつらには愛想尽かしましたわっていうさ、文章が出ることってさ、まあ、ないからさ、なんか、あーってすごい思ったね、なんかね。
まあでも他のさ、他の人の意見も聞きたいよね。
あ、まあね。
その、庵野秀明だけじゃなくてさ、
うん。
いやでも それこそなんかさ、ドラマ化とか映画化してほしいな。なんか嫌な言い方だけど。
そうだね。
確かに見たいね。
そう、
そういう落とし前の付け方はありかもしれない。
青い炎その後みたいなのは、ちょっと、見たい。いや、島本和彦はちょっと多分中の人すぎて書けないと思うけど、そう、なんか、見たいなっていうのは、すごい。
いやー、シャフトは頑張ってほしいね。
ねえ。そうね。でもなんか、ね、こう割とでもアニメのスタジオとかもさ、なんか割とその作家の、こう、最初はやっぱすごい有名な監督とかが演出家がいて会社になってみたいなやっぱ多かったりするからさ、なんか、こう、ね、なんか多分こう表現としてやりたい、まあ、それこそさ細田守のスタジオ地図だってそうだしさ、
うん、
あとなんだ、あとサイエンスサルとかもね、まあ、そうだと思うけどさ、うん、なんかこうそういうやっぱ表現したいこととでもなんかお金にするみたいなことの両立のむずさみたいなのはなんか思うよね。なんかそのスタジオの動きみたいなのをなんかずっと見てたりとかしててもさ、なんかそれはね、うん、
うん、
思うよね。
いやだからやっぱジブリはさ、その徳間書店とかのさ、もうあのおあのな何あの文句は言わない文句は言わないけど、うん、でも金は出すから好きなことやれっていうね、パトロンがいると、
うんうんうん、
多分そういうごたごたがね比較的なくなるよね。
ね、結局やっぱそのプロデューサーとかが納車借り機でギリギリ成り立ってるみたいなさ、
うん、
こととかっていまだにそうだしね、うん、
もうなんかって思うとやっぱさ鈴木敏夫愛人問題とかあるけどさ、なんかやっぱ鈴木敏夫ってすげえんだなって思うね、なんか。まあでも別にさ、その学生のなんか仲良くてアニメ好きで作ってた人たちで始まったわけじゃないもんね、別にね、なんかね、
うん
うん、ジブリとかはね、なんか、
うんうんうん、
あとすごいやっぱ職場って意識はすごいあったと思うしね、なんかまず前提として、
う
んうん、あの高畑勲も、
そうだね、
いやそうだと思う、うん、本当にね、なんか、うん、その、
うん、
企業のあり方について考えることになるのかガイナックスでっていう、うん、
でもなんか難しいのはそのさ、やっぱ仕事としてやってるものの中でさ、でも自分がやりたい表現をそのするっていうことが実はその作品としてのクオリティも上げることだっていうのでやってたさ、なんか多分高畑勲展とかね、なんか今年、いや今年行ったコンテンツとして高畑勲展があるんですけど、なんか高畑勲展とか、あ、でなんか俺、なんか高畑勲展とジブリの立体造形物展をはしごするっていう、なんか日があって、なんかあの職場の人たちと行ってきたことがあったんだけど、なんかジブリの、立体造形物展が、まあ、実質あの要はプロデューサーサイドがなんか海外でジブリ作品を売るときになんかそのローカライズするためになんかどういうことを工夫しましたみたいなのをなんかこうそれぞれの国でジブリを売ってたそのプロデューサーの人とかその配給会社の人たちがなんかこう話すみたいなインタビューが間に掲示されながら、
へぇ、
そうそう。で、なんかジブリ作品の名場面が、なんか立体物になっていて、まあなんかそこで写真撮れますよ、みたいな、うん、あの、そういう映えスポットみたいな、なんか映えスポットの間になんかプロデューサーの話が入ってるみたいな、すごい変な展示だったんだけど、で、高畑勲展はマジで、あの、ジブリ以外も含めて高畑勲が、そのそれぞれの作品で、どういう、制作体制を作って、なんかその、何をその作品ではやろうとしてずっとやってたかみたいなのを、なんかその世界名作劇場みたいなところから、かぐや姫までやるみたいなんで、なんかすごいこう、プロデューサーサイドと、なんか制作サイドの、なんか、両視点からその一日通して、あの、はしごしてみた時に、なんかこう、見れるみたいな、すごいこう感じだったんだけど、やっぱなんか、高畑勲 ってなんかやっぱりこうこの作品を作るためにその仕事をする体制はどうする必要があるかとかなんかこう、うん、なんかすごい今もともとそういうさ割と共産党員的なところもある
いや伊佐は入党してますからね共産党
そうだよねなんかだからすごいこうさ、うん、その組織としてどう作るかみたいなさこととかさ、うんうん、なんかその職場における平等性はどういうことなのかみたいなこととかを考えながらやっぱ労働環境としてどうするかみたいなこととか、うん、なんかそのトップダウンで指示出して作らせるんじゃなくてなんかみんなが民主的にこう演出を考えながら作るべきだみたいなことをなんかすごいこう作りながら作った太陽の王子ホルスでしたみたいなこととかがなんか、うん、あの当時のメモ書きとかねなんかからなんか見れるみたいな展示だったんだけど、うん、なんかだから多分すごいこう仕事として作品作るっていうのが多分前提としてはあったんだろうなっていう感じはあってでも多分なんかガイナックスとかってすごいやっぱりみんなアニメ楽しいなっていう作るの楽しいなって多分なんか作るのが好きってところから始まってる仕事として始まってないのが仕事になるっていうのとさ仕事として始まる中でこう仕事としてなんかちゃんとやるみたいなこととか仕事としてなんかの中で表現したいものを作っていくみたいななんか結構思考の仕方の根本的な違いは大きくあったんだろうなっていう感じはすごいしたなってなんか多分俺ら世代ってどっちかっていうと多分そのガイナックス的なもともとそれを作るのが好きでみたいなところからなる方向性の人の方が多いだろうなみたいなのもちょっと思ったりとかもしましたな、
うん、しててまあ映画監督で言うならタランティーノとかね
ああそうだね、
うんうん、完全にそあのねそのまあオタク世に言うオタク的なね監督はみんなそうだと思うけど、
うんうん、そうだよねうんなんかね多分、
うん、
アニメも実写も割とそのこうガイナックス世代ってか庵野秀明世代ってなんか自主でやってたところから出てきたって人めっちゃ多いと思うから、
うん、
あのそれこそ塚本慎也とかもそうだしさあと、
うんうん、
手塚誠とかもそうだしね
でもさやっぱ塚本慎也は基本的にインディーの人じゃん、
うんうんうん、
そうだね
だからまださそのなんていうの そこはやっぱさでしかもさお金もさ最近の作品とかだとクラファンとかしてたりさ、
うんうん、
あのツイッターでさ、うんうん、あの撮影協力してくれる人募集しますとかやってるじゃないですかだから、うん、なんか塚本慎也とかはねまたなんかそのどちらかというとそのアティチュードとして作品作るみたいなところはさすごいあると思うから、
うんうん、
だからなんかまたどちらかというと高畑勲とかに近いんじゃないのかなとは思いますけど、
ねあなるね
うん、なんか体裁を作るところからやってる感じはするよね、
うんうんうんうん、なんかって思うとやっぱすごいこうずっとインディーのスタイルでやってくっていうのはやっぱそれはそれですごい大事だなっていうかなんかこう、
うん、
気はしますな、うん、
いや本当にそうだと思うよ、
うん
なんか私はかなりその、なんだ、こう、ゲットフェーマス的な意味で消極的なタイプだから、
うんうんうん、
なんかそんなことになるなら、こう、私の魂を込めた制作でお金を稼ぐ必要ってなくないですかみたいな方向にすぐ行っちゃうんだけど、
うんうんうん、
なんかね、こう、でもやっぱりそれこそさあ今私たちの世代の方がこう友達ぐるみじゃないけどさ、
うん、
こう各々技術を持ち寄って同じ方向に向かって頑張るみたいなことってすごいやりやすいと思うんだけど、
うんうんうん
うん、なんか気をつけたいというか肝が冷えたよね、うん、肝冷やしたよね
多分なんかそのさそのガイナックス前夜の大阪芸大みたいなさなんかこうそれニッチなそれが好きな人たちがギュギュって集まる場みたいなのがさ多分大阪芸大とかすごい奇跡的に起こったことだと思うんだけどなんかガイナックス以前のってなんかその前後の世代にそういう人たちがめっちゃ集まったってめっちゃなんかこうだと思うんだけどでも多分今 SNS とか使うとさやっぱそれって結構普通にやりやすいというかさなんか、
うんうん、
な気はするからね、なんかそこは本当に気をつけたいところではありますよね。うん、
ね。
ね。 いや確かに結構でもデカトピックでしたな、なんかそういうの、うんうん、デカトピックってかなんかちょっと悲しかったトピックですよね、なんかね。
なんかね、そう哀愁を感じたよね、うんうん、
いやなんかやっぱすごい10代の後半とかやっぱめちゃくちゃエヴァドハマりしててガイナックスやべえみたいになってた頃があるのでね、うんうんうん、なんか
いやそうだよね、
うん、そうなんですわ、はあ、そうなんかちょっとでもね、そうすごいゴッドファーザーパート2みたいな話だね、ありますね、うん、ちょっとじゃあちょっとランキング、俺の話ちょっとしてランキング
いいっすよ。
CM みたいな感じで挟まる。
はい。はい、でなんかじゃまず第10位、10位がですね、うん、まずウェポンズですね。
ああはいはいはいはい。
うん。
ウェポンズ見た、ガミちゃん結局。
見てない。
あの今年ね、あのエンタメとして一番面白かったのはウェポンズだ。だからなんかよくエンタメとしてよくできてんなってのはやっぱウェポンズ、うん、で、うん、なんかやっぱ。
じゃあ9位。から上、エンタメ要素ではないところで評価されてるってこと？
エンタメ要素ももちろんあるんだけど、なんかそのなんだろう、さ面白いって思うのってさ、なんかこう、うん、エンタメ以外の要素とかさ、なんかこうモチーフとしてのフェティッシュがあったりとかするものとかだったりする、
うんうんうん
うん、で結構なんか俺割とそれ多いんだけど、
うん、インタレスティングとファニーみたいなね。
あ、そうそうそうそうそう。
うんうんうん。
なんかそのファニー感で言うとマジでなんかめちゃくちゃウェポンズだったなって感じ、もうなんか本当本当になんかこう映画全編見て最後の5分間のための壮大な前振りをこれ見せられてたのかっていう感じがやっぱすごいする映画で、なんかラスト5分になった時に一気にその感情のベクトルが変わる瞬間の、あ、気持ちいいっていう感じと、まあなんかなんだろうな、あのすごい前あの3人で話した時もあったけど、なんかあのそれ自体は別になんかさ、そんな感慨深いことでもないはずなんだけど、やっぱ感慨深いことか、うん、なんかそのやっぱ、ワーナーの日本直接配給最後の作品っていうさ、なんか妙な熱気が劇場にもあり。で、なんか一番最初、俺新卒で働いてた会社、配給会社をやってたとこだったからさ、うん、で、なんかそこの時の、なんか映画好きのおじちゃん二人と、僕のなんかグループラインっていうのがあって、うん、なんか、そういう映画業界トピックがあると、なんか僕以外はなんか二人ともまだ配給会社で働いてるから、うん、なんかこう、これやばいですねみたいな、これそれこそなんかそのネットフリックスによるそのなんだっけあれパラマウントか、パラマウントの、うん、あの買収の件とか結構ずっと前から話してたりとか、うん、なんかあの2年前ぐらいからあのメガロポリスの話とかを結構してたんだけど、
はいはいはいはい、
でなんかそういうグループラインになって、なんかそこですごいなんかめっちゃ、いやワーナー最後の廃棄作品ですからねみたいなことをすごい言ってて、
うんうん、
あ、これかウェポンズかみたいな感じで見に行ったのもあり、なんかそのあとステッカーももらったしね、なんかその謎の熱狂がある中で見たウェポンズはすっげえ、あ、なんか良かったな、面白かったなっていう感じがしたのが9位、あ、10位で、うん、で9位がボディービルダーっていう映画が、
ね、あ、はいはいはい、
そう、ボディービルダーすごい良かったっすね。で、なんか今年結構なんかそのなんだろう、こうボディホラーっていうか、なんかその肉体についての映画めっちゃ多くて、なんか俺どれも良かったのよ、うん、なんかその、
うん、
でこう見たの全然今月だからさ、あの見たの最近なんだけど、うん、なんかそれまではやっぱサブスタンスがダントツでめちゃくちゃ良かったのね、なんか今年見たそのボディホラーはサブスタンスがめっちゃ良くて、であと愛はステロイドっていう映画があって、なんかどっちもなんかその筋肉つけることだったりとか、なんかこう、うん、自分の肉体みたいなところにやっぱある種の自意識があるような話、
うん、
でなんかこうそれに執着することみたいなこう題材が描かれてて、なんかでもどっちもなんかすごいこうなんだろう、最終的にそれを突き抜けてポジティブな地点に着地するのも含めてすごい好きだったんだけど、うん、なんかねボディービルダーはなんかその中でも一番暗くて、なんかこう、うん、予告とかでもよく流れてたけど、なんかその筋トレ版ジョーカーみたいな話、
はいはいはいはい、
要は筋トレ版キングオブコメディだし、うんうん、筋トレ版タクシードライバーだしみたいな話で、
うんうんうんうん、
でもなんかやっぱすごい思ったのが、あ、なんか筋肉ってここまでなんかあらゆる感情とか葛藤のメタファーとしてなんかこうやっぱ過剰じゃないですか、ボディビルダーの筋肉って、
うんう
ん、なんかってなった時になんかやっぱこう自分は大丈夫だっていうことを をなんかある種証明するために筋肉つけてるみたいな節がちょっとあるような主人公で、なんかとこう、あ、なんかこんなに自分は大丈夫じゃなきゃって思う思いにとらわれちゃってるものとしてのやっぱ筋肉っていうのがすごいあって、なんかそれはなんかこう自己実現でもあると同時に、ある種なんか自分に対してこうこうであらねばみたいなことをなんか強く思ってしまってる、なんか呪いの強さみたいなものとしても筋肉がやっぱ描かれていて、
で、あ、
なんて筋肉って映画的なんだと思ったのと、なんかでその末になんかラストのオチとかはなんかある種なんかそのジョーカー、キングオブコメディ、タクシードライバー系の映画がまあ至るさ、なんかある種のなんかなんだろう、もうこう自分の世界の中にどんどん閉じていってしまってさ、その対世界みたいなものがさ、なんかどんどんこうなんかこう自分の理解だけでどんどん理解されていってしまって、最後なんかバッドエンドになるっていうか、そのこう世界との触れ合い方を間違ってしまうみたいな終わり方をすることが多かった、多い、なんかその3本はそうだったなと思うんだけど、
うん、
なんかね意外とその、うんうん、明らかにそういう系譜の作品の流れなんだけど、なんかすごいなんかそっちに行かない着地をしてて、なんかジョーカーはね嫌いだったんだけど、ボディービルダーはすごい良かったですね、
うん、
でそうボディービルダーはすごい好きでしたね。で9位ですかね、そう、
うんうん、
という感じです。
あ、じゃあ自分今年見たやついいですか。あのアニメなんですけど、
はいはい、
あのアポカリプスホテルめちゃくちゃ面白かったっすね。
え、何それ知らん。
あの、うん、なんかアニメ、オリジナルアニメなのかなって、
うんうん、
なんかあの、まあ、どんな話かっていうと、まあ、そのなんか人、なんかそもそもなんかそのロボットだけで、そのオーナーがいるんだけど、オーナーがなんかロボットめちゃくちゃ好きで、ロボットだけで運営してるホテルを作って、で、ある時地球にそのな、あの疫病というかウイルスが蔓延しちゃって、もうあの人類は地球に住めません、もう宇宙に逃げましょうって言って行っちゃうの。だけどロボットたちはずっと銀座 の, あのホテルでずっと働いてるわけで、それであのうわ来ねえなって、その本当に アポカリプスの地球、あの終末後の地球の中で、あのロボットだけが、まあ、ウォーリーみたいな感じなんだけど、そこで、なんか、まあ、基本一話完結なんだけど、宇宙人がやってきて地球に、で、そこのホテルに泊まりますっていうのが、まあ、基本的に、それで、まあ、吸ったもんだがあったりとか、するんだけど、も
う
ね、すごい、あ、超 SF してると思って。
へぇ、気になる。
あの、なんかキャラとかも、キャラデザインめっちゃ可愛いし、なんか本当に、あの、わぁ、この、なんかその主人公の、なんか、あの、唯一人型のロボットが八千代ちゃんっていう、なんか、何でもできるロボットがいるんだけど、その子がもうめちゃくちゃ、なんか、最初はその宇宙語とかわかんないから、あの、何話してるかわかんないんですよね。で、その謎の宇宙人と、を何とかおもてなししようとするみたいなのから、で、それがどんどん続いてって、なんか、一緒になんか、ホテル運営しようっていう、なんか、あの、宇宙人とかも出てきて、で、なんか結構楽しいことになっていって、で、すごいね、11話が素晴らしくて、基本的にさ、ロボットだから休みを知らないわけじゃん。その、
はいはい、
その休日っていうことが何かわからないんだけど、なんか、新しく入ってきた子に、いや、なんか地球にはね、なんか労働基準法っていうのがあるみたいだから、ちょっと、八千代ちゃん休んでとか言われて、それで、あ、じゃあ、明日と明後日休みねって言われて、最初、マジでそのロボットで仕事をしないっていうことがわかんないから、その、何すればいいかわかんないよね。で、最初ずっとそのホテルで、ロビーでなんかずっと座ってるんだけど、ちょっと、 手持ち無沙汰だなみたいな感じになって、それでじゃあいつもはそのもてなす側だけど、じゃあ一回泊まってみるかって、そのホテルに泊まろうとするんだけど、それもなんかなんかアメニティのチェックとかしちゃって、あ、仕事してるみたいな感じになるの。で、それで、じゃあこれじゃいけないっつって、なんかその、荒廃した銀座を、銀座というか東京の街を散歩に行くんですよね。そうして、なんかもうすごい荒廃とした中を、なんかマジでセリフとかマジでなくて、その、ただ歩いて、で、なんか昔のあった、なんかその、本屋とかで、なんか、チルの仕方みたいな。
チルの仕方やべえな。
なんか、焚き火でチルみたいな、そういう雑誌を見つけて、あ、なんかこれやってみようかなとか言って、なんかその、火起こして、なんか、外で一泊してみて、みたいな感じっていうのを、すごいもう本当誰もいなくて、そのロボットがその、自分の本質、仕事をするっていう本質を離れて、そのロボットが自分の実存に気づく話っていうのをほぼマジでセリフ全くなくやってて、これがめちゃくちゃ良くて、で最後になんかそれ終わって、その12話で一応地球に一人、その今地球どうなってんのかなって人類が帰ってくるんだけど、それのオチの仕方とかもすごい上手くて、これ SF っす、めちゃくちゃ SF っすねって感じで、めちゃくちゃ良かったっすね。
それ見よう、
気になる、見よう。
日本のアニメなんだ。
あ、そうそうそうそう、なんかね、オープニングもすごい、オープニングとエンディングがアイコで。
アイコなんだ。
そうそうそう。なんかね、オープニングのね、歌がめちゃくちゃ尖ってた。
へ
ぇー。アイコって尖ってるもんね。
そうそう。めちゃくちゃね、メロディーがすごい尖ってて。で、ね、やっぱね、ダンスするオープニングはいいっすよね、やっぱり。
わかんの。わかんの。見たい、そうなんだ。
はい。まず、すごい本当にね、超ダンスするだけのオープニングなんですけど、めちゃくちゃいいんで。
うわ、嬉しい。
コナンの頃からね、イニシエの。
キャラクターが関係なく踊るオープニング、エンディングほどいいものないよな。
うんうん。でもなんか、今年、なんか、SF 大賞みたいなので結構その、評論本から小説からとか、いろんなのがそのジャンル複合でなんかあれもう発表されたのかな、わかんないけど、それのなんか最終候補に残ってたりとかしてて、やっぱ純 SF 的にもすごい面白かったんで、超おすすめっすね。
見ます。何で見たんですか。
あ、普通に U-NEXT とか、と多分配信サイトあるんじゃないのかな、多分。
いや、いいですね。めっちゃいいっすな。見ますわ。
年末年始のお休みにちょうど良さそう。
そうっすね。あと基本一話完結なんで、めちゃくちゃ見やすいですし、
いいね、やっぱ一話完結いいですね、やっぱ、
最高。気合い入れずに再生ボタンを押せるかどうかって結構大事だからね。
12話っていいよね。なんか
12話っていいっすよね。
なんかやっぱそのやっぱこうポストアポカリプスっていうか、なんかやっぱ崩壊後の世界っていうのはやっぱすごい、まあみんな好きじゃないですか、やっぱり。
うん、
いいですね。見よう。なるほど。
見ます。
ぜひぜひ。
楽しみ。
ちょっとじゃあ8位から7位の発表します。
どうぞどうぞ。
はい。で、8位が、旅と日々ですね。三宅翔の新作。
うん、
あ、見ました？ガミシ。
見に行きます。
あ、旅と日々、
超。これはもう、
よかった。
見る予定が立っている。
なんか、結構やっぱずっと三宅翔って、なんかこう、コミュニケーション。なんか別に言語じゃないのも含めて、コミュニケーション映像化するのが本当に上手い監督だなっていうのと、なんか、コミュニケーションが、人と人の間で行われて、なんかそれがグルーブしていくこと、なんかこう、 で、なんかこう関係性が深まっていくみたいなのを描くのがめっちゃうまいなと思いつつ、うん、なんかこう、
うんうん、
関係性が深まっていくイコールなんかこう恋愛とか性愛になっちゃうことに対、まあ性愛はいいのか、なんか恋愛になっちゃうことに対するなんかこう違和感みたいなのを、なんか違和感っていうか、なんかそれをなんか、
うんうんうん、
でも映画って結構あらゆる面において、なんかやっぱこう関係性が深まっていくと、なんかやっぱ恋愛になっちゃいがちじゃないですか、なんか、
うんうん、
こう映画の中で関係性を描こうとするとさ、なんか、
うんうん、
うん、あるあるだね。
それ恋愛にならないで、ただなんか関係性だけ深まるってことは可能なのかみたいなのを、なんかずっとやってる監督だなっていうのは個人的に結構、三宅翔作品ずっと見てて思ってるとこで、なんかね、旅と日々は、なんか割とそれを、なんかすごい演出論的にすごいしっかりやった作品みたいな感じで、なんかこう、個人的にはなんか今まで三宅翔監督がやってたことをなんか自覚的にやった作品だなって感じがして、すごいなんかそのなんかそれがすごい面白かったです。なんかその一応柘植義治の漫画が原作なんですけど、なんか前編で劇中劇として主人公が書いた脚本を元に作られた映画っていうのが最初、まあ、数十分流れて、でその後まあなんかその作品で自分が書いた脚本がそのこういう形になってしまったことに対してちょっとやっぱ違和感があったりとかして、なんか自分ってなんか今才能がなくなってるのかもって思った主人公が旅に出るっていう話が後半っていう、なんか前半パート後半パートって分かれてるんだけど、なんかどっちも前半パートも後半パートもなんかこう田舎町で、まあ一応性別で言うと男女が出会って、なんかそこの関係性が深まっていくみたいな話、まあ、コミュニケーションをずっと取っていく。で、コミュニケーションがグルーブしていった果てに、まあ、なんか関係性が深まっていくみたいな話なんですけど、なんか前半のパートは、なんか、特に恋愛って明示してるわけじゃないんだけど、男女が出会うことが、なんかすごい映画的に撮られて、結果としてなんかすごいこう、それを見たなんか評論家みたいな人から、すごいなんかセクシュは、なんか官能的な映画だと思いましたみたいな評されてしまって、あ、なんか自分が意図したこととやっぱなんかちょっと違っちゃうなみたいなのと、でもなんか、
うんうんうん、
でも前半のが出来が悪いとかじゃなくて、やっぱすごい映画的な映画なの、なんか前半が、
うんうんうん、
なんかあのすごい友達とよく話したのがテアトル土着系っていう言い方をしてて、そのテアトル新宿でかかってる土着的な映画っていう意味なんですけど、
少ないよね。
そう、なんか要はさ、簡単に言っちゃうとなんか映画芸術周りっぽいっていうか、うん、
そうね、
そ
う、
なんか、
うんうんうん、
新井春彦脚本で、うんうん、まあ、なんかこうなんかこうなんかセックス山川、
うん、
土地そして地みたいな感じとか、なんかこう、
うんうんうん、
そういうなんか中上賢治原作みたいな感じの、
うん、
なんかこう土地水セックス地みたいな、なんかこう、うん、そういう感じの映画
とかがある感じのね、
そうそうそう、なんかをなんかテアトル土着系と一時期呼んでたことがあるんですけど、うん、なんかでもそれってすごいある意味映画的っていうかさ、なんかこう、
うん、
例えばその感情が高ぶった時に天気の方が悪くなってこう雨が降り出すみたいなこととかさ、なんかこうセックスとなんか空襲が重ねて焼かれるみたいなこととかさ、でなんかやっぱすごいこう映画的に関係性を描くとそれがドラマチックになって性愛っぽくなってくっていうかさ、ことってあると思うんだけど、なんかその映画的にこうコミュニケーションとか感情の深まりを取るってそういうことなのかなみたいなのを、なんか後半パートではちょっと違う方法でやっていて、なんかこうそれがなんかすごいこう、あ、個人的にはめっちゃ映画論的だなっていうか、演出論の話だなって感じがして、
うんうんうん、良さそう、
そう、それがすごい面白かったのと、なんかだからすごい旅と日々ってタイトルがなんかっていう演出論っていうか、なんかこう、
うんうんうん、
なんかある種今まで三宅翔がなんかやっできたこと、なんかそれこそまあなんか金作の夜明けのすべてでやったこととかがすごいやっぱ近かったりするような気がするんだけど、なんかでもこうそこでの関係性になんかすごいこう名前をつけたものが旅と日々だなっていう感じがして、なんかすごいなんかね、
うん、
映画としても面白かったし、なんかある種すごいこうロジカルな映画だなと思って、それはすごい面白かったなって、旅と日々で、あと で第7位がキムズビデオですね。キムズビデオ超良かった。
あ、キムズビデオか、キムズビデオ今年だ。
今年ですよ。そう。
すごかったね、あれは。
そう。あ、ガミ氏も見てますか？
もちろんです。
どうでした、キムズビデオ？
ブラックホール視聴者は全員見てるんじゃないでしょうか。
そうですね、なんかさ、
いやなんかね、よかったな
ぁ。よかったし、なんか個人的に勝手になんか、こう、最後のレンタルビデオ原体験世代だと勝手に思ってるんですけど、なんか。
そうだね。うん、
でも確かにそうかもね。
だべ？なんか、すごいこう、あのやっぱレンタルビデオ店にある大量のこう、DVD とかビデオの背拍子からの圧みたいなさ。で、
うんうんうん、
見たことないけどタイトルだけ知ってる作品があるとかさ、
うん、
なんかあの感覚に対するなんかある種信仰にも近いような
こう、うんうんうん、わかるわかる、
そうものが描かれていてっていうのと、やっぱなんかその結果主人公自体もなんかそのもうレンタルビデオ店がそのまま人間になった人っぽいっていうかさ、なんかそのレンタルビデオ店でもうなんかジャンルレスに大量の映画をなんか見続けた結果、話す言語が全部映画になってしまった人みたいな人の語り口で、なんかその、まあ、実際に亡くなったビデオの行方を追ってく、まあ、実際に起こった出来事がこう、語られていくみたいな、やっぱ語り口がすごい好きだったのと、なんかやっぱすごい自分の原体験っていうか、なんか別に渋谷伝えのこととかは一切出てこないんだけど、やっぱ渋谷伝えのこととかをめっちゃ思い出しながら、なんか、
うんうん、
見た映画で、なんかこう、ある種、こう、配信で映画見ることが当たり前に自分自身もなってきてるけど、なんか映画館は配信になってんだけど、ほぼ最近、やっぱ。うん、なんか、その前に自分がしてた映画体験って、今年多分レンタルビデオ店で映画借りてきてみたいな多分、2、3回ぐらいだと思う。
この間。あ、でもあるんだろ。
そこで友達ん家で映画見るみたいな時とかに、借りてみたとか、そう。そんなだったから、マジで。そう、なんか。ね、っていう、なんか、多分、作品もなんだけど、自分の体験もすごい投影してみたものだったから、うん、やっぱ、キムズビデオはね、良、うんうん、かったですね。なんか、ガミシはどうでした
っけ？もうね、うん。いや、なんか、それこそ、その渋谷伝屋的な話で、
うんうんうん、
あの、レンタルではないけど、うんうん、私はもう、渋谷ジュンク堂がセーブポイントだったんですよね、東京の。で、まあもうビルごとなくなってしまったけど、
うん、
私はあの、ワンフロアがめちゃくちゃでかい本屋のことがかなり好きなんだけど、
うんうんうん、
まあそこに何をしに行ってるかって、その、圧倒的情報量を浴びに行ってるんだよね。その目当てのものを見つけに行ってるというよりは、絶対に一生かかっても読み切れない量の本を全部に著者がいるという事実に対して救われに行ってるっていう、
うん、
あのところがあって、
うん
うん、だからこう東京の中心で息ができなくなったら渋谷ジュンク堂に行くみたいな。まあ、スポットだったんだけど、
うんうん、
なんか、こう、そういう体感が奪われていっているなということをね、
うん、
結構切に思い出したというか、
うん、
なんかそれこそ、本当に私が大学生の頃はまだまだ毎週ツタヤに行っていたし、
うんうん、
こう、なんだろう、なんかものすごい速度でその、ディスクを挿入するとか、
うんうんうん、
期限内に全部見るとか、
うん、
こう、5本借りないといけないから2本ぐらい全然興味ないやつになるみたいな、なんかそういう、こう、なんだろう、私が映画およびその周辺の、こう、撮影論だったりとか、
うんうん、
演出論だったりとか、そういう素養を、こう、こっちから行くでもなく、そこに行ったら投げかけてくるみたいな、状況に揉まれる気持ちよさみたいなのを、なんか本当にここ数年で知らぬ間に剥奪されていたっていう、感じにはね、すごいなったんだよね。
うん、なんか、やっぱ改めてなんかすごいこうさ、こうフィジッ カルに情報が集まってる、なんか一個一個がちゃんとこうボディを持ってさ、そこに並んでることの、
うんうんうん、物体としてね、
そう意味とかさ、なんかそのピンポイントにその自分が触れたい情報にアクセスするんじゃなくて、なんか、
うん、
自分が興味ない情報も含めて一箇所になんかその情報がなんかこう物量を持ってなんかこう集まってる場所自体の楽しさとかさ、なんか多分こう、
うんうん、
そこのなんかなんだろう、こう情報がバーって並んでるその物量を目にするからこそのなんか育まれる感覚っていうかさ、なんかなんかその、
うんうん、
鬼滅ビデオ印象的なのがなんかこうか主人公が喋りながらさ、なんか自分が現実で見てる出来事をさ、なんか全部映画に置き換えて話すのよね。なんか、あ、うんうんうん、ここは、ゴッドファーザーパート2の、あ、ゴッドファーザー1作目のそのシチリア島のパートのところに似ているとか、なんかこの、あの、この時、なんかなんだろう、オーシャンズだったらどう考えるだろうかみたいな、なんかすごいこう、いろんな映画の引用をしながら話すんだけどさ、うんうん、やっぱこう、ジャンルも監督も全く違う。なんかいろんなところから引用しまくるあの感じってさ、なんかやっぱこう、
うん、
それこそやっぱレンタルビデオ店の棚っぽいなっていうか
こう、うんうん、
感じがして、なんか多分ピンポイントでこう配信サイトとかで見ちゃうと監督の名前とかでなんかなんだろう、その例えばそこにたどり着くまでの間になんか他の全く知らない監督の情報とかを目にしないでそこにたどり着いたりとかやっぱしちゃうし、
うんうん、
あとそもそもやっぱさっきガミシが言ってたみたいな、なんかそのビデオとかソフトを、まあ、DVD とかをパッケージから取り出し、でパッケージのデザインも見てパッケージから取り出し、それをプレイヤーの中に入れて、それがプレイヤーの中で回転しだす音、あるいはテープがちょっと回り出すかすかな振動みたいなものを感じながら、うん、その結果画面に何かが映るみたいな、なんかある種それは儀式に近かったのではないかというかですね、なんかこう、
いやそう、なんかあとこういい映画を見終わったら、うん、チャプター画面に自動的に飛んで、うんうん、すごい短いループをする、
うんうんうん、
なんか劇中 BGM みたいなのをしばらく流しっぱなしにしたままトイレとか行くみたいな、なんかそういうことでもないよね。
うん、そうなのよ。でなんかさ、映画の後半でそのまあ実は自分たちが探し求め、自分が探し求めていたその鬼滅ビデオっていうところにあったそのそこに置かれていた VHS たちっていうのが、まあ、イタリアの片田舎で、まあ、ものすごく誇りをかぶってね、なんか雑に保管されてるって言った時に、うんうん、もうそれをビデオを、まあ、強奪する、奪う形で取り戻すんだっていうので、なんか襲撃を仕掛ける時に、なんか、その映画の、その、妖精たちに力を借りようって言って、なんかアニエス・ベルダとかさ、タランティーノとかさ、ヒッチコックとかさ、の、
うんうんうん、
まあ、かまあ、お面をかぶった人たちが助けてくれるっていうのが出てくるんです。まあ、あれはなんか要はだから映画の妖精たちってことなんだけどさ、なんかあれってやっぱすごいこうなんだろう。じゃああの映画の妖精たちはの、なんかなんだろう。あれが本当に妖精だとするなら、なんかその妖精を祀ってる祠だったりとかさ、なんかその、その妖精が宿ってる、なんかこう、偶像が必要だと思うんだけど、偶像物みたいなのが。なんか、あ、それこそやっぱ VHS だったんじゃないかなっていう感じがするっていうかさ、なんかこう、ビデオを再生、あのものを再生することによって映画っていう、まあなんかその、光によって作られた物語っていう、なんか実はそれ自体がちょっとこう、精霊的っていうか霊的なものみたいなのをなんかこうなんかなんだろうな、こうそこで再生することによってこう一瞬だけでもそこに姿を現させる儀式だったのではないかみたいな感覚が俺は結構して、なんか配信で見ちゃうとやっぱりそれってさ、なんかなんだろう、他の情報と同じ場所に入ってるっていうかさ、なんかありとあらゆるなんだろう、その例えば飲食店の情報とかさ、なんだろうな、まあ、そういうネット上にあるあらゆる情報の中の一つとしてさ、多分映像って、そのコンテンツっていう言い方になっちゃうと思うんだけど、じゃなくて、なんかやっぱ、
うんうんうん、
映画は映画としてそこに存在してる場所の中から出てくるっていうことになんかすごい、やっぱ意味があったんだなって、なんか改めて思い直すような映画でしたね、キムズビデオはね。すげえなんか良かったですね。あとなんか、うん、 がっつり配信世代の人かあれを見てどう思うのかっていうのはちょっと気になるなっていう気
が、
う
ん、ああ、なるほど、なるほど。
すごい、したっすね。
なんかね、そう、その、結局、こう映画とかを消費する中で何に救われてたのかの実態を、なんか、もう一回見せられた感じ。だったな。
なんかでももしかしたらがっつり映画世代にとって瞳を閉じてってさ、あの人の、うん、なんだっけ、
エリセ、
あ、ビクトリー・エリセの瞳を閉じてって、まあ、ビクトリー・エリセの光を閉じてはめちゃくちゃそのフィルムで映画を見ること、フィルムで劇場で映画館、うん、映画館でスクリーンに映画をかけることっていうことによって初めて映画の魔術っていうのは、うん、映画の魔法っていうのはそこで生まれるものなんだっていうことについての映画だったけど、なんかそこにはだから DVD とか VHS とか含まれないわけだけど、あ、でもなんか俺らの世代にな、俺らとか多分俺よりちょっと上の世代、ちょっと上っていうのは多分メインはでも今50代ぐらいの世代にとっての原体験なんだろうね、あれってね、 VHS とかだからね。
どうなんだろうね、90年、そうで、ああ、でもどうなんだろう。
でもなんかやっぱすごいさ、タランティーノがレンタルビデオ店でバイトしててさ、でバイトしながらめちゃくちゃ映画をなんか、なんかその、俺でも映画作れんじゃねってさ、勘違いするエピソードの一つとしてさ、あの、タランティーノ100本映画見てさ、100本映画見たから映画撮れたみたいな話あるじゃないですか。なんか、ま、それは前提としてタランティーノだからできたってことだと思うんですけど、なんかあの、でもそれってやっぱすごいこう、それってレンタルビデオ店の感覚だと思うから、って思うと60ぐらいか、でもタランティーノってことは。じゃあ今。なんか、でもぐらいから多分今、ギリ20代後半ぐらい、
うん、そうだね、
までがなんか多分レンタルビデオ原体験世代かなって感じ。
あ、でも20後半はあれかも、多分僕とかがさ、多分、うん、もう小学校高学年とかの時に DVD になった気がするから、
うんうんう
ん、だから多分、そうだ
よね、多分30じゃない、
30かな、
うん、
そう、でもなんかやっぱね、でもあとそのビデオのなんか世代の中でもさ、多分その、うん、もっとレンタルビデオが元気でさ、なんか地元にその、うん、なんかなんだろう、ツタヤじゃない、なんかその、うぞうむぞうのレンタルビデオ店があった頃の原体験の人だっていうのと、なんか多分、僕ら世代以降は完全にツタヤじゃないですか。
そうっすね。
うん。
うん、まあ、なんかやっぱ駅前のツタヤに行くと、なんか、その友達もいたりとかしたりとかさ、うん、なんか 1,000円で5枚レンタルみたいな時に一気にこう借りるみたいな感覚とかさ、うん、ねえ、なんかあったから、なんかそう、でもなんか俺ら世代にとってのある種瞳を閉じて的な感覚なんだろうなとかちょっと思ったりとかして、うん、そう、キムズビデオ良かったっすね。
あ、でもなんか僕が読書家だからかもしれないけど、個人的にはさ、結構あの古本屋とかまだその感じ残ってるよね。
いや、そう、ね、私も同じこと思った。うん。
そうだね。
あのやっぱ何件かあの結構よく行くというか、うん、あのいつ空いてるか分かんない古本屋が何件かあって。あのそこい、なんかあの界隈ではすごい有名なんですけど、うん、中野ブロードウェイの古書渡辺っていう店なんですけど、
ほうほうほう、
あのいつ空いてるかマジで分かんないっていう。あそことか本当にねすごいっすよ。なんかあの本当めちゃくちゃちっちゃい、
うんうん、
で電気とかもほぼついてなくて、なんかすげえ穴蔵なんですよね。穴蔵で、うん、なんかあのマジで本あの大量の本があって、なんか奥でなんか暗い中にあの店主さんがずっと本読んでて、でなんかあのあれなんですよ、なんか持ってくとなんかびっくりされるんですよ、え、買うんすかみたいな、
なんでやってんだよ、
なんかすごい、え、買うのみたいな反応して、でその後値段見るじゃないですか、そうすると例えば3300円分の本持ってくとするじゃないですか、で、あ、3300円だよなと思うと、なんか、あの、店主さんが、なんか値段見て、あ、じゃあ3000円で、とか言って、なんか、 ナチュラルに、多分、あの、500円ごとになんか、多分、おつりめんどくさいのか、なんかね、あの、勝手に値引いちゃうんですよね、なんか。
端数切ってくるの。
端数切ってくれるんですよ。あそこはね、やばいっすよ、本当に。なんか SF とか推理小説がすごい安、そんな高くなくて品揃えがすごい店なんですけど、
いいね、
ただ本当にいつ空いてるかわかんないですね。
え、それやってる時の方が多いの？やってない時の方が多いの？
ない時の方が多い。
やばいな。
気まぐれ。
本当気まぐれっすね。
やっぱあれじゃない、必要な部屋みたいな感じでさ。
うん、ああ。
なんか、お願いって思ってたら空いてるみたいな可能性あるよね。
なんか、界隈では、あの、古書渡辺チャレンジっていう名前で。
チャレンジになるってことは空いてないな。
そうなんですよ。なんか体感なんか、休日の3時以降には空いてる可能性が高いんですけど。
へー。
あそこはね、ちょっと一回行ってみてほしいですね、本当に。
行ってみよう。
でもその古本屋ってなんかやっぱりさ、その、やっぱりこう、店舗ごとになんかそういう癖があるみたいな感じとかさ。
うん。うんうん。
ね、なんか割とそういうエピソードがありがちですよね、なんかね。
うん、古本屋もね、行くだけでこう、気持ちが穏やかになるよね。
うんうんうん。でもなんかあれっすね、なんかちょっと最近のおしゃれめな古本屋とかではなく、なんかマジでイニシエのって感じだね、なんかね。
あ、そうっすね、うん、なんか最近なんかセレクトショップみたいな本屋増えてるじゃないですか、うんうんうん、あれはね、なんかちょっとまあいいところもあるけどっていうね、なかなか難しいっすよね。
でもなんかそういうその古本プラスセレクトした本も置いてるみたいな本屋っていうのが、なんか多分今一番なんかこう本屋の中では元気なとこじゃない？
うん、うん、
うん。うん、そうだと思う。
あと、神保町にあるパッセージっていう、有名人がさ、うん、棚を借りててさ。
あ、はいはいはい。
あるね。
うん。あそことか結構お客さん入ってますけどね。それこそ、柳下さんの本棚とかあった気がするし。
うん、柳下さんの本棚は気になる。
それは見たいな、確かに。
そうそうそう。まあ結構人文界隈の人の、本がいっぱいある、ね。
まああとなんか、ね、結構人置いてる店とかやっぱそういう感じじゃない？
あ、そうね。
うんうん、うんうんうん、増えたよね。
なんか高円寺のカニブックスとかさ。
うんうん、うん。
なん
か。
うんうん。
ではね、そう。
なんかリトルプレスの売買ができる店が増えるのはすごいいいことだと思う。
うんうんうん、
でもなんかそれこそ さっきのガイナックスの話じゃないけどさ、なんかその大手じゃなく、なんかやっぱ自分たちで好きで作ってる本でなんかこう独自で流通させていくみたいな感じっていうのはさ、うん、
あと今分振りありますしね、
うんうん、あ、そうね、
ただ
そうだね、
分振りもあそこになっちゃったからね、コミケやるところになっちゃったから、さすがに人をあれでこの間行かなかったけど、うん、もうなんかめちゃくちゃ人が多くなりすぎちゃってて、もうなんかね、なんかもう当初のなんかなんかほのぼのとした感じとかなくなっちゃったからね、本当に。
あ、そうなんだ、
うん、もうね、一大イベントになっちゃって、う
ん、でなんか出版社とかなんかプロの作家とかもすごいなんか出して出たりするから、うんうんうん、それ自体がなんか結構コンテンツ化されてきたなっていう感じなんだけど、うんうんうん、
東京アートブックフェアとかもその感じすごい強いね、うんうん、最近はもう印刷会社とかがこう出してる感じで、個人のリトルプレスにアクセス逆にしづらくなってる感じは、
うん、
その規模感のイベントだとね、なんかそうなっていっちゃうよね、
なんかやっぱ流行ってるとね、なんか企業ブースだったり企業が入ったりっていうのはね、どうしてもなんかそれずっと繰り返されてきたことではありますよね。
まあね、目の付けどころになっちゃうからしょうがなくはあるけどね、
でなんかそれ良くも悪くも、でも特にやっぱ最近のやっぱプロとアマのなんか境界が限りなく曖昧になってきてるみたいなところでもあるしね、まああとあれじゃない、めちゃくちゃあと最近の日記ブームみたいなのもあるよね、なんか、
うん
うん、 すごい。なんか友達とかでも日記作って売ってるみたいな、なんかそういうイベントとかで売ったり、あとなんかセレクトショップみたいな本屋に置いてもらってっていう人何人かいるから、そうあります。あとなんか割とちっちゃいギャラリーとかでもそういうの置いてたりしますね、なんかね、
うんうん、
昨今ね、うん、いう感じですね。はい、そして、はい、じゃあ第6位が見晴らし世代です。
見晴らし世代、
はい、
で第5位がブラックドッグっていう、
はいはいはいはい、中国の映画だっけ。
そう、中国の映画なんだけど、うん、多分このまま行くとなんか全然作品の話違うんだけど、うん、このまま行くと僕借りてで見た最後の映画ブラックドッグになりそう。
あーあー、そっかそっか。
でちょっと今落下の報告まだ見てなくて、 4K デジタルリマスターを、
うんうんうん、
で今借りてでかけてるから、落下の報告借りてに見に行こうかなとも思ってんだけど、
いや借りてなくなるの切ねー。
そうなのよ、
落下の王国さ、うん、なんか思っ、なんか一回見てたんだけどさ、うんうんうん、なんか、
うんうん、
思ったよりなんか結構ピーキーな作品というか、うんうん、なんか今流行ってんじゃないですか、結構話題になってんじゃないですか、うんうんうん、なんかすげえ今っぽいなって思いました、なんか。
ほうほうほうほう。
なんかあの、さ、落下の王国、なんか全部さ、その、映えじゃん。
あ、そうだ。まあ、あの、元も子もないことを言えば、ね、
そう。
いや、それはそう。
いや、なんかさ、その、あれさ、アクションの映画じゃないんだよね、うんうんうん、全く。
そうだね。
うん。
そう、だから、なんか、その、すげえいい映画だし、うんうん、あの、お話的にもすごいファンタジックでいいと思うんだけど、アクションではないよなと思って、これ映画なのかなと思って、うんうんうん、なんかね、そこら辺はね、すごい見直した時に超気になりましたね。
あ、行ったんだ。
うん、行きました行きました。
でもやっぱすっごい綺麗な絵はがきをさ、
うん、
なんか何枚も見るって感じだよね。
うん、そうそうそう。
なんかでも落下の王国私も見に行って、
うんうんうん、
あのね、なんかストーリーがいいのよ。
うんうんうん、
私はストーリー映画じゃんと思って結構、
うんうんうん、
なんかでもその一緒に行ったパートナーは、
うんうんうん、
その世界遺産激烈極彩色ショットをもっといっぱい見たかったみたいな感想だったんだけど、まあ、確かにそのどっちかなんだろうな、割とこうどっちも頑張っちゃってる感じ、
うんうんうん、
ではあって、私はね、でもね、ストーリーが良かった。
だってそもそも
というか
物語ることの映画だもんね、あれ。
うん、物語ることの映画だからね、うん、
そう。あとなんかその自分の話を誰かが切実に聞いてくれるっていうことが、ことで何が起こるかっていう話で、なんかそのこう自分の切実な絶望の話を、
うんうん、
相手の感性で脚色されるっていうことが絶対に起こってるわけじゃない。会話の中ってもうそれしか起こってないじゃない、
うんうんうん、
自分の投げかけたことが相手の感性とか語彙の中で脚色されるっていう、うん、なんかそれによってこう起こるケアみたいな、
うんうん、
ことに対する話をなんかしてるじゃんって思って、
うんうん、
で、
うんうん、
なんかそうだから結構そのすごいこう押し出されてる、
うんうんうん、
あの世界遺産激烈ショットよりも私はね、そう、そのではない現実のフェーズが結構いいじゃんっていう感じではあったな。
うん、どこで見ました
、ね、うん、土台がしっかりしてますよね、その脚本っていうか物語っていう、なんかどちらかというと、
ね、構想が長いからね、うんうん、そもそもね、
ちょっと行っ 適応かなって、落下の王国は。でできたら今多分武蔵野館文化村借りてなんだけど、多分近くで見るとしたら、
うん、
まあ多分スクリーンサイズで行ったら絶対文化村で見るのがいいだろうなとは思いつつ、まあでも借りて最後行っとこから、別に落下の王国で借りてっぽい映画では全然ないんだけどもと思いながら、ちょっとこう借りてになるかもしれないですけど、でもなんかもし、でもしよ、落下の王国そこで見なかったら多分ブラックドッグが僕最後で借りて見た映画になるんですけど、ブラックドッグ超良くて、超良くてっていうか、なんかそのあれなんですよ、なんかやっぱ最近日本で公開される中国の映画でよくあるけど、やっぱなんかその中国のその再開発の話で、なんか結構ジャジャン空の映画とか結構よく描かれたりするのと、春光水団っていう3年4年ぐらい前にやってた映画でも、その中国のその田舎の方のでもなんかそのすごい大開発で、なんか中国のさ、その町の大開発ってさ、なんかもう結構規模が違うっていうかさ、マジでなんかそこまで建てた建物をなんかこう爆破してぶっ壊すみたいなさ、でその後になんかタワマンが建つみたいな、なんかすっごいことになってるんだけど、まあなんかだからすごいやっぱこうなんだろう、再開発の勢いが全然違いなっていう感じがすごいするんだけど、ブラックドッグも結構そういう背景の話で、なんかあの刑務所から出所してきた男が地元に帰ると、もうなんか地元の町がなんか産業が衰退して、もうなんか半分廃墟とかしてて、でその町からいなくなった人たちが自分の飼い犬を結構そのまま置いてっちゃってて、なんかその飼い犬たちが野犬化してるのね。でなんかオープニングでそのこういろんな犬の大群がダーってこう公園の中を走っていくっていうところから、うん、多分それしかも実写で撮ってるんだけど、だから、うん、マジで大量の犬使って撮ってるんだけど、そこのオープニングからしてすごくて、でなんか要はそのでも半分廃墟になった街の中に犬だけはいて、でなんかこう自分の縄張りにしてたりとかするんだけど、なんか要はそのかつてあった人の生活の気配として犬がいるっていう、なんかそういう描写になっていて、だからその街の至る所に犬がいるっていうのがなんかある種幽霊的っていうか、なんかこうそこにかつてあった人の営みのこう証拠として犬がいるみたいな感じになってて、でまあなんかその中でそのずっと飼い主のことを待っている狂犬病持ちの野犬みたいなのと、そのまあ因縁を抱えたまま故郷に帰ってきた男っていうのがなんかそこで出会って、なんかその友情を育んでくみたいな話なんだけど、でもなんかその中ででもこの街をそのオリンピックに向けてその再開発する必要があるっていうんで、その再開発するためにはまずそのもう野犬化してる犬たちがマジで危険だから、その犬を排除しなきゃいけないっていう流れになってきてっていうところと、なんかその変わっていく街の中でその男とその犬っていうのがどういう風に居場所を見つけていくかみたいな話で、まあでその男が刑務所に入るきっかけにあったその町の、まあ、家族との因縁みたいなものだったりとかも描かれたりするっていう映画で、まあ、だからそのすごい町の記憶として犬が描かれてるのがめちゃくちゃいいっていうのと、なんか後半の方でなんかその仕事に敗れた男たちっていうのをなんかこう集めて、なんかそのこう犬駆除部隊みたいなのが作られて、でなんかその廃墟になった超巨大なマンションっていう か、 なんかビルの中とかにその男たちが入ってって、なんか片っ端から犬を捕獲するみたいなのがあるんだけど、なんかみんな自分の手元にあるちょっと武器っぽいもので武装して、なんかその犬を追っかけ回すみたいなこと、あとバイクに乗って追っかけ回すみたいなことするんだけど、すっごいそこがマッドマックスっぽくて、
なんか
そういう面白さもあるみたいな感じで、そうなんかブラックドッグは結構今年見た、なんかそういうちょっとこうやっぱなんか亡くなっていく場所とか街に対することってすごい俺なんか好きなモチーフだから、なんかそれはすごい、
うん、
ああなんかいいなブラックドッグっていう感じで、結構ね、なんか今まで見てきた犬映画の中でも結構トップレベルに好きでしたねブラックドッグ。そうでしたね。じゃあちょっとあともうちょっと言っちゃうと、あとルノワールって映画が第4位で入れました。何かだっけプラン75って映画撮った監督の最新作、
ああはいはいはいはいはい、
だったんだけど、何か今回はプラン75は割と何かディストピア SF みたいな話で、何か75歳以上の老人は自分で自殺するっていうこともできるような国になっていて、まあ、その中で自死を選んだ女性と、まあ、なんかそれを受けたまわった行政の窓口の女性となんかこうコミュニケーションみたいな話が フラ75だったけど、今回全然普通の映画で、なんかね、めちゃくちゃね、相馬慎二のお引っ越しみたいな話を、
はいはいはいはい。
描いてて、なんか要はその、お父さんが末期の癌になっちゃって、でそのお引越しはなんかその両親の離婚別居が原因で家族がバラバラになってっちゃって、その中でなんかこう誰からも構われなくなった女の子っていうのはどんどんこうなんだろう向こう側って神隠し的にいなくなっちゃうっていうのがお引越しだったけど、うん、ルノワールはその父親が末期がんになっちゃって、その看病しなきゃいけしながら働かなきゃいけないっていうので家族がバラバラになってって、でその中でこう構われなくなっちゃった女の子っていうのがなんかやっぱある種こう神隠し的に消えかけてしまうっていうのを描いた映画で、でもなんかやっぱすごい印象的なのがやっぱすごいこう人間同士の分かり合えなさみたいなのをなんか徹底して描いてる監督で、あ、まあ今作では特に描いてて、なんかかつそこのなんか相手の得体分かり合いなさっていうのが相手の得体知れなさ、得体の知れなさみたいな雰囲気で描かれてて、なんかね結構ね黒沢清っぽい雰囲気があって、
あ、へ
ー、
でなんかでその映画の中でなんか全然本編とは関係なくてか急に入るエピソードなんだけど、まあなんかその主人公の女の子がなんかこう偶然迷い込んだマンションで会った女の人から、
うん、
聞かされる話っていうのがあって、なんか、それが、なんか、それがね、俺、ここ10年ぐらい見た、あらゆる映画の中で一番怖いシーンがそこのシーンだったんだけど、
うん、
なんか、それが、なんか、どういうシーンだったかっていうと、まあ、なんか、その、女の人っていうのが、なんか、ずっと、最近パートナー、まあ、夫が、まあ、
うん、
マンションのベランダから落ちて死んでしまって、で、なんかそのことでずっと悲しんでるのっていう、で悲しんでずっと家から出ないでいるのっていう女の人がいて、でその人の話を主人公の女の子が聞くっていうシーンがあるんだけど、でなんかそこでなんでそのパートナーはいなくなってしまったのみたいなことを女の子が聞くと、そこからなんかその女の人っていうのがなんか一人語りをずっと始めて、で、うん、なんかその喧嘩をしちゃったことが原因だっていう話をし始めて、で、
うん、
なんで喧嘩したかっていうと、なんかそのある日夫の部屋でまあなんか一本のビデオを見つけたと、でビデオを再生したらなんかこうずっといろんな国とか地域とかは全然違うんだけど、全部子供が泣いてる顔の映像がなんか数十秒ごとに切り替わるっていう映像がずっと入ってるビデオを夫が隠し持ってて、で最初何なんだろうこの映像と思って見てたんだけど、見てるうちにこの映像が見たい人は何が見たいと思って見てるんだろうとか、なんかそういうことを考えるようになってきたら、なんとなく夫の中にある欲望みたいなものが分かってきて、でなんかこう、あ、それでなんか今までずっとこういい夫だと思ってたんだけど、あ、なんか初めてその夫の中に、え、なんだろうそれっていう違和感を持ってしまって、でその次の日にちょっと意地悪する気持ちでその家の鍵を、まあ、夫が忘れていった時に、まあ、すぐ気づいたんだけど忘れたよって言わないで、あの女の人が家を出て、で結果なんかその夫があの鍵忘れたことに気づいて帰ってきた時にベランダの側から入ろうとして落下して落ちたっていう話になるんだけど、なんかそのなんだろう、意味は分かんないけど子供の泣き顔がずっと続いてるビデオを見てて、でだんだんなんかそのどういう欲望がその背景にあるのかが分かってきたっていう、なんかエピソードとなんかそれを語ってる時のその女の人の役川井由美がやってんだけど、川井由美がやってんだけど、がなんかめちゃくちゃ怖くて、なんかその、こう知ってると思ってた相手の中にある他人みたいなものが浮かび上がってくるみたいなの、なんかそこのエピソードとシーンでめちゃくちゃ丁寧に描かれてて、なんかね、それがめちゃくちゃ怖くて良かったのと、あとまあなんかそのルノワールが90年代の日本が舞台なんだけど、まあ、なんかその時のそのオカルトブームみたいなものが結構背景にある話で、まあ、なんか主人公の女の子がなんかすごいこうテレビ番組でやってたそのテレパシー 自分が考えてることが相手に伝わるテレパシーみたいなのを見て、なんか自分もそれができるようになりたいみたいなんで、そのテレパシーみたいなのをいろんな人に、今私がどの図形を考えてるか、その当ててみてみたいなのを何回もやるんだけど、なんかある種こう、父親の死みたいなものをきっかけに、死が近づいてるみたいなことをきっかけに、なんか、母親もちょっと普段と全然違うような、ピリピリしてるから、相手が何考えてるか分かんなくなってきて、なんか相手のことが分からなくなってきたっていう主人公が、なんかすごいこう、テレパシーっていうものに、なんかこう、すごい執着するみたいなのも、なんかすごいモチーフとして、すごいいいなと思い、あとなんか、ホラーじゃないけど、ベースとしてすごいホラーっぽいっていうのが、なんかすごい良くて、ルノワール4位っていう感じでしたね。なんか割と、今年ホラーじゃないけど、ホラーっぽい描写が、ある映画が結構俺は好きな映画として取り上げがちな感じでしたね。という
あとあれだね、意外とアメリカヨーロッパ系の映画じゃない感じですね、
うんうん、
全体的に。
そうっすね、なんかやっぱ邦画多いですね。なんかこの後もちょっとランキングだけ待っていっちゃうと、3位が無名の人生っていうアニメで、
はいはいはいはい、
あれ今年か。
そう、目の人生超良かったっすね、う
ん。すごかったぜ。
あ、見た？
見ました。
どうでしたか、ミシ、無名の人生。
すごかったね。いや、ちょっとこれね、でも長くなるけど。
いや、全然、はい、はい。
いや、なんか、無名の人生は、なんか人に見た方が、池上は見た方がいいみたいな言われて、で、もうね、結構公開、当初じゃなくて、ちょっと経ってから家で見たんだけど。
うんうんうん。配信とか来てたんだもん。
そうそうそう、配信あって、今もあると思うけど。
はいはいはい。
で、まあなんかその、制作の背景とかね、クラファンやってたこととかは知ってたし、うんうんうん、で、結構その、近しい人もクラファン参加したりとかしてたから、存在自体はずっと知ってたんだけど、うんうん、なんか、こう、あんな規模感の映画だとは想定せずに見始めたので、
うんうん
うん、なんかすごいね、こう、お腹いっぱいって感じだったんだけど。なんか、すごい良かったというか安心したところが、その、うんうん、まぁ、ちょっと細かいところは長くなるのであれですけど、
うんうん
なんかこう、順繰りに、主人公の、紆余曲折が描かれていく中で、
うんうん、
結構ね、私中盤ぐらいで、なんか、これでもし戦争にならなかったら嘘だなって思ってたの、
うんうんうん、
ずっと、
うんうん。
この流れで戦争を描かなかったら、嘘じゃんって、
うんうん
うん、ずっと思ってたら、ちゃんとやってくれて、
うんうん、
たところが、こう、かなり、なんだろう、信頼度というか、
うんうん、
なんか、ああ、よかったっていう気持ちになって、そう、そうなんだよね、そう、戦争というモチーフを同列に扱ったというところが、
うんうん、
こう、ありがとうっていう感じだった。
うん
なんだよね。で、後半の、シュルレアリスム的な画面になりゆくところは、その、まあそこまでやってくれたらそれは面白いよねっていう感じ、
うんうんうん、
その感性わかりますみたいな感じで、そう、どちらかというとそう、その、ちゃんとそこのスケールまで持ってってくれたっていうことへのありがたみを感じたのと、
うんうんうん、
あとやっぱ絵がうまかったね。絵がうまいね、本当に。
あと構図がめっちゃいいよね。なんかその構図がなんかめっちゃ全カット決まってるから、なんか結構割と反復の表現が多いアニメじゃないですか。なんかその、
うんうん、
例えば、仙台駅の屋上みたいな場所は、結構同じ構図で、なんか別、割と時間が経ったシーンとして出てきたりとかするけど、うんうん、やっぱそこすごい構図が決まってるから、なんかこう、あの時ああだった場所が今こうなってるんだとか、なんかこう、
うん、
なんだろう、同じ構図のままで こう周りの景色だけが変わってくみたいなシーンとかがやっぱすごい違和感なくこう自分の中で入ってきたし、なんかそれはアニメだからまさにできることだよなっていう感じがして、結構長期スパンを描く話っていうか、本当に無名の人生っていうか、その一人の男の生まれてから、ね、死ぬまでの話だから、結構一本の映画の中で描くスパンとしてはすごい時間長いと思うんだけど、
な
ん
かそこの時間、宇宙になってたからね、
最後ね、最後ね、なんかそこはすごい構図のうまさもあったなって思ったね。
なんかそのなんだろう、こう難解にしない偉さみたいなのは、やっぱすごいあったなって思ったんだよね。なんか、あれくらいの規模感で作っているアニメーションってすごいこうなんだろう、まあ良くも悪くもターゲット絞ってくるっていうかさ、考察中的な盛り上がりをする、まあなんかそういうもんだと思って見てたんだけど、なんかそれをこう割と開くというか、こう別に言語化したりとか、それに対して考察したりとか批評したりとかせずとも、まあその描いているところの根底にあるこう鬱屈的な部分とかっていうのは、もうその見ただけで周知されるだろうなっていうクオリティにしているところとか、こう結構なんか、まあちょっとなんていうか、車に構えて見ちゃったというのがありつつ、なんかその、なんか、ああ、美大みたいなアニメなんだろうなみたいな、なんかそう、そういう感じで見始めたんだけど、なんかそういう調整というか、そういうこう開き方に対するなんかちゃんと冷静な判断みたいなのを随所に感じたのがすごいなんか信頼できるなっていう感じでよかったな。
私なんかすごいこう結構なんかリアルっていうかさ、なんかそのさっきガミ氏がやっぱ戦争に行かなきゃ嘘だなって言ってたけど、なんかやっぱすごいこう、なんかこのままなんか10年後とか行かないまでのところで日本が戦争するってこと全然ありそうだなってやっぱ思いながら生きていて、なんか割とこうそこをなんか戦争がある日本っていうのを結構なんか割とこう容赦なく描いていく感じ、進んでいく日本みたいなのをなんかこう割としっかり描いていく感じがしたし、なんかこう直接こうこうこういう仕組み、なんかこういうこと出来事が起こって日本が戦争に向かっていったんですみたいなことは別にあくまで描いてるのはその主人公の男のことだけを描いていくから、そう描写されないんだけど、なんとなくその時代の空気感としてそっちに向かっていくみたいな感覚がやっぱすごいわかる、でなんかそれはなんかめちゃくちゃこう受け化していく日本みたいなことがなんか警鐘を鳴らすとかではなくて、なんか、多分今の日本をなんか少し冷めた目ですごい描写してるなって感じはめちゃくちゃして、なんかその積み重ねの先にまあなんか戦争がある日本とか、まあその中で、なんかでも割とこう、もちろん前線で死んでったりとかする人たちがたくさんいるみたいなのと、同時になんかやっぱ結構ある種のお金持ってたりとか、なんかこう、知名度があったりとか、界隈が、なんかこう、ある層とかはなんかこう特権的に戦争に参加しないで済むだろうなみたいなのは、まあでもなんかそれは別に第二次大戦の時の日本の中でもそういうこと全然あったし、なんかそういう人たちのこうシェルターみたいなのもやっぱ描かれたりするみたいなのは、なんかすごいなんか後半やっぱ SF になったりするんだけど、 SF っていうかその近未来ものになったりするんだけど、でもあ、なんかやっぱすごい基本的に淡々と多分このままこうなっていくよねみたいな、なんかそれ実際そうなるかどうかってちょっと別にして、でもだからその監督の中で多分こうなってくだろうな、このまま行くとみたいな、なんか日本、現代の日本を描くみたいな尺度で描かれてる気がしたし、なんかそれはなんか俺がなんとなく今思ってるなんか日本の捉え方とちょっと近かったなって感じはすごいするんだけど、でもなんかその中でなんかその実はすごいこうボーイズアイドルについての映画でもあるじゃん。
いやそう、なんか、 そうそう、なんか序盤で、いや、時事ネタかいみたいな、思ってたんだけど、うん、なんか、いや、なんかそれこそ、そのアイドルに対する解釈ももちろんそうなんだけど、うんうん、なんか私は基本的に冷静に怒れる監督のことが好きっていうのがあって、うんうんうんまあ、これはすごいこうなんだろう、私が持ち得ないからこそ、持ち得ないっていうかそういう体力がないからこそ、うんうん、マチズモ的な解釈になりかねないから、うんうん、なんか私のこの好みが一概にいいとは言えないんだけれども、うん、ただなんかその、まあ、日本の映画監督でいうとこう黒沢是枝的ななんかこう静かにブチギレ続けているというのがまあ割とこう分かる、
うんうんうん、
私はこれに対して怒っているのでちょっともう一フェーズやっていいですかみたいなことをやってくれる表現者のことをこう割と信頼しているっていうのがあって、
うんうんうん、
それで言うとやっぱりその戦争の描写を皮切りに割とこう浮遊感がある映画にシフトしていくと思うんだけど、それをしてってもなおこうなんだろう、現実味がある状態での主人公の描写にとどまらずやりますけどいいですかみたいな態度がなんかその手前のそのアイドルの描写だったりとか、東洋コードの描写だったりとか、なんかそういうことを踏まえて、なんかすごいうまくいってたなと思う。
うんうん。あるし、なんかその、まあ、もちろんさ、今作でやっぱボイズアイドルの描写って言った時にさ、やっぱその、ジャニー喜多川による性暴力、まあ、性的搾取のことについて、うん、多分日本のコンテンツの中では多分今一番がっつりやってる作品だと思うんだけど、
う
ん、
もう何のてらいもなく全くまるっきりそうだったから ね
やってたけどなんかでもさ、こう多分なんかその監督ってめちゃくちゃ監督自身もボーイズアイドル好きなんだって、それなんかパンフに書いてあったんだけど、でなんかそれはでも作品からもなんかちゃんと伝わってくる感じで、なんかこうでもなんか多分今そのボーイズアイドルのことを作品の中に盛り込むって言った時にやっぱりこう純粋に良きことだけやっぱ描けないというか、やっぱそのジャニー喜多川によることはやっぱ避けて通れないから、やっぱそこによってなんかこう自分の夢でもあるけどそれによってこう奪われてしまう人の話っていうのがやっぱすごい描いてたし、なんかその暴力を受けた人がどう変わってしまうかみたいなこともやっぱすごい丁寧に描いてる映画だなと思ったんだけど、やっぱなんか前提としてやっぱなんかその映画の全体としてやっぱすごい淡々としたテンポで描かれてるし、なんかやっぱすごい北野武史映画っぽいっていうか、なんかその暴力の出方とかもすごい汚い、
う
ん
う
ん、
そう、暴力の感じは完全に汚い映画のなんかノリだったよね
いきなりこう
その
ね、
その殺すということに対する感情ではなく現象に意味がある感じがすごい、
なんか、ね、ためがなく人殺す感じ、ね、あの特にあのホスト軍団、ホストの人たちの暴力とかすげえそんな感じだとか思いながら見てたんだけど、なんか、
でもなんか、あそこは何だったんだろうね、廃墟。
捨てられるところ。
怖すぎる。
なんかあの、ボーイズアイドルってものに対してやっぱ、なんか熱量みたいなものはやっぱすごいちゃんと、なんかそこだけはなんか熱量あるなって描写のされ方がしてる気がして、なんか、
うん、
こう、でなんか、こう、かつてのボーイズアイドルたちのきらめきみたいなものはさ、なんかどんどん色あせていく映画の中で、なんかこう、
うん、
し、なんかやっぱ最後、その、まあ、かつての日本の中でこう特権階級的にいた人たちだけが、こう収容さ、なんかこう避難することが許されている、なんかこう、超、なんだ、プレミアムなシェルターみたいなのが出てくるんだけど、
うんうんうん、
でその中にその、まあ、かつてのそこの男性アイドルの、ね、ボーイズアイドルの、まあ、メンバーだった人っていうのがいて、で、まあ、彼は、なんかそこから抜け出してまた自分はパフォーマンスするんだみたいなことを言ってるけど、やっぱ夢のカバンに死んでしまったりとか、そもそも彼自身が、やっぱりこう、うん、その、なんだろう。まあ、実は間接的にその性加害みたいなものに、まあ、ちょっとこう、 関わってるじゃないけど、まあそのい、
うんうん、
知ってたけど言わなかった罪
みたいな、まあ黙認してたっていうね、うん、
みたいなこととかも描いてるから、やっぱ全然そのキラキラしたものとだしてだけは描いてないんだけど、でもなんか同時にそこにこう夢見た時に感じてたきらめきみたいなものはしっかり描いていて、でなんかこう映画の中でこう世界がしんどくなっていけばなっていくほど、やっぱ劇中でかかるさあのブルーライフっていうね、あの明らかにスマップのシェイクみたいな曲がさ流れるわけなんですけど、
うんうん、
なんかやっぱすごい、なんだろう、こう説得力を持って、なんかある種そこの曲のきらめきだけが浮かび上がってくる感じがして、なんかそれがすごい好きでですね、なんか余談なんですけど、最近あの Spotify でブルーライフが配信開始になってて、
そうなんだ、Spotify
ってか各種サブスクで配信になってて、
へー、
最近ねめっちゃ聞いてんすよブルーライフ。
いや、そう、なんかね、あの映画のアイドル描写は、こう、ずっとオタク視点なんだよね。
あ、
なんかそれがすごい良かった。ずっとオタク解釈のアイドルを、こう、様々なレイヤーでやってるっていう感じがね、良かったですね。
そもそもね、主人公とさ、あと最初に打ち解けるそのなんだっけ男の子がさ、やっぱその
金ちゃん、
あ、金ちゃんがそう、なんか男子なのに男性アイドル好きでダメなのかよみたいなところから始まるじゃん、
うんうん、
なんかでもそれはすごい、なんか多分監督のそういう思いをめっちゃ代弁してるような感じがすごいするし、なんか僕自身はそんなに男性アイドルに対する思い入れとかはないんだけど、でもなんかこうすごい、あそこで主人公たちがそこにこうのめり込んでいくと熱中していくみたいなこととか、でもなんか頑張っていく果てにそれがやっぱ作成されちゃうことみたいな、うん、でも作成されちゃうけど、なんかそのテレビとかビデオで見たなんかそこのパフォーマンス自体に対するきらめき自体は本物だったりするみたいなこととかは、なんかすごい、なんかそこが本、なんかそこにだけはめっちゃ熱量あるなっていう感じの映画が泣きまして、 そう、それもね、うん、無名の人生めちゃくちゃ好きでしたね、なんかね、うん、
3位
無名の人生です。
うん。
で、
うわ、アイドルの話な。
そう、なんですか。ありますか。
いや、これあの、うん、あの CM として聞いていただければいいんですけど、
はい、
キャッツアイっていう、うん、あのワールドガールズグループがいて、6人組なんですけど、
うんうん、
本当にいろんな国籍の女の子6人組、
うんうんうん、
で、これがね、完全にネオスパイスガールズなのね、やり方的には。なんでかというと、もうリードトラックがあのワナビーのサンプリングなので、
すげえ、
あのもうもろそうなんだけど、あの私はもともとね、私ブラックピンクがすごい好きなんですよ、
うんうん、
でブラックピンクも今年、自分たちの意思でカムバーして、
うんうんうんうん、
あの大盛り上がりだったりしたんだけど、
うんうん、
まあ、ブラックピンク の、 あのプロデューサー変わった後が私は好きで、
はいはいはい、
でそのガールズグループ、私が好きなガールズグループはこう本人たちがなんていうか、すごいじゃじゃうまそうなグループがやっぱりね、こう見てて安心感って好きなんですよね、うんうん、でキャッツアイのってもうあの本当にまっすぐにスクールカーストのてっぺんを世界中から集めましたみたいな感じなの
すげえな、
もうなんかこいつら6人でいた方が売れるって分かってるから一緒にいるだけじゃねぐらいみんな性格悪そうなんだけどなんかでもそれってあのそういうパッケージなのね、普通になんだけど、あのもうそれぞれ本当にダンスの腕も素晴らしいし、
うんうんうん、
あの歌もうまいし、でやっぱり事務所もでかいので、
うんうん、
あの完全にこう世界に向かって売る気であの出てきた子たちなんだけど、
うんうん、
まずね、一個すごく画期的なのが、あの体重制限がないんですよね。
うんうん、
ス タイルに対する向き合い方が、
うんうん、
個人に戻個人に返却されてる、
うんうん
うんうん、
つまりその K-POP が台頭してきた時代のルッキズム的な、うん、そのなんだろう、こう型抜きしたようなスタイルみたいなものはもう完全に終わっていて、
うんうん、
身長とかスタイルとかが、本人の一番こうバッドビッチ的な態度に合うようにしてるんだよね。で、まあ、それはもちろん事務所の方針なんだろう、事務所の方針なんだろうっていうことは分かりつつ、でも彼女らの好きにやってるように見えるところが素晴らしくて、そう、それがすごくね、こうなんか割と希望を感じるなというので曲ももちろんいいんだけど、そう、なんかいわゆる女性的な上品さみたいなものが必要ですみたいな感じとかもうなくなって、もうインスタライブとかでもうえげつない下ネタとかをね言ってるんですみんなそれはそのダメじゃないくらいの下ネタとかを言ったりとか、あとトランスジェンダーに対してすごく前向きで、自分たちの曲の登場人物を全員ゲイにしたバージョンとかを勝手に歌ったりとか、なんかそういうことをしてたりして、すごいこう、あ、なんかそのネオスパイスガールズの正しい姿だなと思わせてくれるんですけど、なんせね、そういいんですよ、キャットファイトが売りなので、
うん、どういうこと？メンバー間でってこと？
メンバー間はねすごい仲良しなんだけど、やっぱりみんなね、こいつらの仲が悪いとこが見たいと思うんですよね、うん、そういう感じなの全員チアリーダーみたいな感じで、
あーやべえな、うん、
そう、もうこいつらが喧嘩しようとこが見たいって思っちゃう感じのグループなんだけど、うん、もうね MV の中でね、もうやれ髪の毛引っ張るわ
あ、何それ、物理的にバトってんだ
あ、そうそうそう、もうそういう MV がね出てるんですよね、男を取り合ったりとかしていて、非常によ ろしいっていう感じで、なんかそう、それこそブラックピンクが好きだった、うん、今よりもっとすごいハマってた時とかはなんかやっぱ悲しくなることとかも多かったんだよね、うん、なんか、うん、事務所の制限のこととかもあったし、なんかこうメンバーの過剰労働でメンタルが崩れていく姿とかも見てたし、でやっぱメンバーが何を強制されて本当はどうありたいのかっていうのがもみ消されてしまうから、
はいはいはい、
だからそのブラックピンクもソロをやり始めてやっとこう各々のスタンスが分かり始めるみたいな感じだったのを、なんか最初から結構そのなんだろう、事務所の方針だったとしても、その私たち大人の言うこと聞きませんからみたいなスタンスでに見えるっていうのは、
うんうん、
なんかこういいねって思ってますっていう話でした
でもなんかそのアイドルのあり方みたいなのってさ、なんかまあ割とちょこちょこあったりするじゃないですか、最近たまに。なんかでもこう、
うんうん、
それはあれです、すごいなんかこう無名の人生がさ、なんかやっぱこうジャニーズの件をやっぱ中心に、やっぱでもあれが多分のボーイズアイドル好きだとさ、多分本当にショッキングな出来事だったと思うから、
うんうん、
なんかそこ中心にやっぱりこう描かれるし、多分なんかそれをどう受け止めるかについて、多分監督自身も多分すごいボーイズアイドル好きだったって話だから、なんかにスポットが当たってるなって感じするけど、うん、なんかこうそうじゃないアイドルのあり方みたいなのが現実のこうその後ではあるよね、なんかだからちょっとまあ一つの流れとしてはって
ことだと思うけど、そうだと思う、
うん、じゃあそれだけじゃないと思う。
しかもね、
う
ん、キャッツアイに関しては本当に8割女の子なんだよね、ファンが。
あ、へえ。
あとゲイカップルめっちゃ多いの。
あ、へ
え。そう、韓国アイドル割と多いんだけど、そもそもね、うんうん、そうなんだけど、本当にあのファンも全員心はバトミッチっていう感じで
いいっすね。
あのかなりバイブス高めなグループになっております。よろしくお願いします。
お願いします。はい、じゃあ2位2位が、メイデンっていう映画ですね。なんか、
うん、
なんかね、東京だとイメージフォーラムだけだったかな、出かけてた映画なんだけど、うん、なんかその、実は、カナダの映画で、カナダの田舎町が舞台で、まあ、なんかその、すごい、こう、ちょっと、ね、スケーターで、なんかちょっとパンクっぽい感じの男の子と、なんかその男の子と、男の子のことをすごいなんか、ある種ちょっとこう、尊敬もしながらいつも一緒に過ごしてる、なんかこう、まあ、ナードな感じの男の子の二人組っていうのがいるんだけど、その、まあ、パンクっぽい男の子っていうのが、まあ、なんかある日、なんかこう、列車に多分おそらく轢かれて死んでしまって、で、なんかその死をどういう風に受け止めていくかみたいな映画なんだけど、
うん、
なんかこう、すごい、何が良かったかっていうと、やっぱ、これもホラー映画じゃないんだけど、めちゃくちゃホラー映画っていうか、なんかその、心霊描写がめちゃくちゃいい映画で、で、まあなんかその、男の子がいなくなって、そのパンクっぽい男の子いなくなってから、その生き残った方の男の子っていうのは、なんかずっとその死をどう受け入れるかみたいなことで、ずっとこう、まあ、喪失感を抱えながら、なんかこうクラスの中でもちょっとこう居場所がなかったりとか、まあ、なんかその街の中でそのいなくなった友達とよく遊んだ場所とか一緒に行ったりとかするんだけど、まあ、なんかよくあるその、まあ、なんか季節が多分夏の終わりぐらいな季節で、なんかそのずっと夕方が長くて、なんかその夜とあのこう昼の曖昧な光ぐらいの中で、なんかこう木陰って木の影みたいなものとかがすごいこう輪郭がこうしっかり強調されたりとかして、なんか木のざわめきとか闇とか影みたいなものを使って、あの世だったりとか、そのいなくなった彼の気配みたいなものをあの描写するみたいな、なんかいわゆるそのホラー描写とか心霊描写的な描き方もするんだけど、すごい良かったのが、そのタギングってあるじゃないですか、そのスプレーでその街に自分のこうサインというかさ、そのロゴマークみたいなのを書いていくっていう、まあそのヒップホップのカルチャーとしてあると思うんだけど、あのそのあそので亡くなっちゃった男の子の名前がメイデンなんだけど、でメイデンが街中に残したそのメイデンっていう名前のそのタギングが至るところにあるんだけど、まあなんかそれがちょっとずつ剥がれていくとか、なんかそのタギングが残ってるっていうことを使って、なんかその心霊描写をやってるっていうのがめちゃくちゃいいなっていうか、そのいなくなった人の気配の描写としてそれをやってるっていうのがめちゃくちゃいいなっていうのと、まあ、なんかカナダって大麻合法じゃないですか、だから結構みんな結構カジュアルに校庭でタイムとかしてたりするんだけど、なんかそのある種こう幽霊になって街をさまよう感覚みたいなのと、なんかこうタイマーを吸った時の浮遊感みたいなものを結構重ねて描いていて、なんかそこでかかるちょっとこうサイケデリックなギターの曲とかも含めて、なんかこうすごい、なんだろうな、死んだ幽霊側の視点とかも映画の中で出てきたりするんだけど、なんかそういう描写の質感がすごい見たことないものだったっていうのと、やっぱすごいトリップ感がある。でなんかやっぱそのタギングだったりとかスケートとかストリートカルチャーみたいなものも、なんかでもすごいこう心霊描写っていう、なんかある種淡い表現としてそれが使われてたりとか、なんかそのこうタイマー吸って、でしかもなんか昼と夜が曖昧な夕方の時間に散歩するっていうことみたいなのが、なんかすごいこうあの世に近づくような感覚があるみたいなのがすごいこう、まあ、なんか感覚として見たことないものだったなっていうのがすごい良かったのと、なんかやっぱしかもなんかベースとしてやっぱすごいこう、なんだろう、ある種エレファント的な話っていうか、なんかあのハイティーンの頃とかによくある、なんかそれまではなんかこう小学校からの付き合いで仲良かったみたいなところから、ちょっとこうクラスの中のイケてるやつイケてないやつとか、自分は何が好きで何が嫌いかみたいなことが、趣味嗜好がはっきりしてきたっていう時に、なんかそれまでの友情が終わっていってしまうことのこう、それをどう受け止めるかみたいな話でもあったし、 なんかその、なんかそのティーンエイジャーのドラマとしてもすごい丁寧な話だったし、なんかやっぱ心霊描写としても怖さではないけど、なんかその心霊描写ってこういう使い方できるよねとか、なんかこうあの世とこの世みたいなものって、なんかこういう形で表現することもできるよねっていうのは、なんかそう感覚的に新しくやってたのがめちゃくちゃ良くてですね、メイディ第2位っていう感じです。
見ればよかった。これ今調べたんですけど、配信がないですね。
なさそう。なんかあの、あれ、あの、イネホでかける系のさ、なん
かイネホでかける系はね、う
んうん、なんか多分あのジャイホーとかがさ、
うん、
あジャイホーなくなっちゃったよね確かね、あの配信あった時、
はいはいはいはいはい、はい、
ジャイホーとかワンチャンあったりとかするかもだけど、うん、ねなんか
なんか下北の K2 でもかかってたらしい、
あうんうんうん、
あそこ苦手なんだよね私
と言いますと、
下北駅上 K2、はい、なんかそこ嫌じゃない、
いや俺ね一回しか行ったことないからまだそんなに思い出ないのよ、
いやあの、うん、まず、うん、あのコワーキングスペースとあとレンタルミーティングスペース、
うん、
ミーティングスペースとしてのカフェがね、
はい、
あの併設なんですよ、
はいはい
はい、なんかねあの映写あじゃないや試写室みたいな感じじゃない、
うん、
まずあの、
うん
スクリーンが、
うんうんうん、
なんか あれに対するあの居心地の悪さこうあのノマドワーカー的なノリ、
はい、うんうん、
あとあのチケットがテーブルの切れ込みから出てくるのが、
うん、
なんかやだっていう
券売機が内蔵されてんだよねテーブルの中
に、そうそうそう券売機がそうテーブルの中に内蔵されてて、こうテーブルにねあのカードサイズの切れ込みが入ってるんだよね、でそっからこうウェンって出てくるんだけど、なんだお前みたいな気持ちに、ね、なるっていう、
でもなんかそれこそ下北沢の再開発の割と花形の人
じゃないですか、あそうそうそう、うん、駅上のね、
うん、
あそこやばいななんか、
ね、でもなんかすごいさ、多分15年ぐらいかけてやった下北沢再開発のさ、なんか以前って全然やっぱもっと違ったからさ、なんか、
うん、
なんだろう、宮下パークに対してはうって思いつつ、なんか下北の駅上に関してはなんかよくわからんみたいな感じであるんだけどさ、なんか冷静に考えるとすごいなんか街がやっぱでも下北も変わっちゃったよなって感じはするよね、
うん、しかもなんか開発自体は時間かけてたけど、やっぱここ5年ぐらいで明らかに様変わりした感じがするよね、
うん、
ボーナストラックはうまくいってる、
ああ、ね、そうね、だからそれこそさっき言った話だとさ、うん、そのボーナストラックの中にそのやっぱ結構セレクト系の本屋入ってるっていうかさ、
うんうん、B&B とかね、そう
B&B だと、ね、あそう月日がねマジでその、うん、日記屋さんじゃないですか、
日記屋さんだね、
うん、からなんかね、そうい
やそうそう、それこそこの間月日で、
はいはい、
あの私が毎年使ってるあのデザイナーさんが個人で作ってる手帳とカレンダーがあるんだけど、
うん、はいはい、
なんかそれをフラゲできるということでね、
うん、
あの行ってきたんですけど、なんせね東急通だもんで、
あ
そうね、うん、もうねたどり着くまでにね、あの下北のうぞうむぞうでね目を回してしまって
下北さ
マジで
めっちゃ
うぞうスリリングだった、
うぞうむぞうタウンになってる、なんか
そう、うん、マジでスリリングだった、もうあのあれですよ、下北のボーナストラックからさ逆側、
うん、
駅の、
うん、
逆側にさ古着屋とかが並んでたとこにでかい喫煙所あるの分かりますか、
うん、うんうんうん、はいはいはいはい、
もうねあそこの喫煙所と向かいのタリーズをね3回ぐらい往復して心を落ち着けてから帰りました、
うん、なんかなんだやっぱ古着屋がさあ、なんかその、なんだろう。まあ、もともと古着屋多い街だけど、なんか、割と、こう、他にも店舗を展開してるようなさ、なんか、古着屋が結構大量に増えたじゃないですか。
うん。
なんか、 10代のおしゃれキッズみたいなのがなんかすごい大量にいる街になったなって気がして、原宿っぽいともちょっと違うんだけど、
なんか下北の島仕切ってる資本がどこなのかあんまよくわかんないよね。あの街ね。
ね。なんか渋谷はとかさ、なんかはめっちゃわかるじゃん。なんかあのこの企業がやってんだなみたいなのはさ。
うんうん。お前らのせいだなみたいなね。
そう。巨大資本が割と見える。ウェイランド・ユタニって感じなんですけど。下北わかんないよね。小田急グループなの？あれは。
うん、じゃない？
まあそうなんだろうね、うん、駅上とかはそうだろうしね。それこそ
なんかでもさ、そのカルチャーの街みたいなさ、多分認識はあるからさ、なんか変にちょっとカルチャーぶった感じだけど、なんかそのなんだろう、こうがなんかね嫌なのよ。なんかあのちょっとね、
まあちょっとパルコっぽいことやりたいんだろう、
ね、そう、パルコっぽさあるね。だからね、
うん、うん、そうだね、まさにだね、うん、そうだから、その普通に長い店がどんどん居心地悪そうになってってかわいそうだよね、うん、
なんかネオ中華っぽい感じの店とかさ、
もうマジで餃子っていうネオンを作るな。
そうそうそうなんです。
生産を中止してください。
あと ルーローハンとかね。ルーローハンも餃子も俺めっちゃ好きなんだけど、なんか、うん、あのなんかなんだろう、ネオンでさルーローハンって感じとかさ、
あとあの幻覚みたいなタイ料理屋もやめてほしい。
ああそうそうそうなんだよな。なんかすごいこうカルチャーっぽさの上積みだけでなんか作られてる感じはすごいするんですよね、
うん、エスニック料理とサウナで出来上がってるよね。なんかね、うん、
サウナね。そうでもサウナやっぱ今流行ってるけど、この間大変なことになりましたかね、個室ね。
え、ということサウナ内でってこと？
え、知らんすか。なんかあの
個室サウナで、
そう、赤坂の超個室サウナで、
うん、
あの超高級個室サウナで、あの火災が個室の中で発生して、で、
ああそれか、
そう
怖すぎ。
あれ結構こなんか最近見た中で一番嫌な死に方だなっていう。
嫌すぎるよね。う
ん、なんかマジで不謹慎だけど、ちょっとファイナルデッドをあの、
いや本当に、ね、あの本当に
ドアノブがさ取れる感じとかさ、
ファイナルデッド笑うな、
笑っちゃいけない
よ、笑うなマジで。
いやでも真っすぐに、いや怖えよって思ったもんね。
いやでもマジでファイナルディスティネーション感ありますね、
うん、
ジャパニーズファイナルディスティネーションだよマジでね。
怖かったあのニュース
ね。個室高級サウナってね。でもなんか、俺、てっきりなんか、なんだろう、サウナだろうって思ってたんだけど、なんか。
あれ、だってあれでしょ
まあまあ、
そういうことでしょ。
そういうことだよね。
うん。
うん、ね。
だって営業あれなんでしょ、ホテルで営業許可取ってるみたいだったしね、なんか。
要は、ラブホの中にサウナがあるよ。
うんうん。
ってことだよね。
多分個室、休める個室とサウナがあるってことでしょ。
うん、でもなんかすごいこうね、昨今のサウナブームに影響はあるのかとかね。あ、マジで。お前、俺本当さ、サウナに関しては興味ないから。
うん、本当ないっすね。
よくないね。なんかこういう興味ないものに、うん。
私もないな。うん、
ね。
いやでもなんかね。ホラー映画かよっていうツッコミが出たよね、普通に。
いやーマジでね、なんか本当にね。でもなんだろう、今ホラー映画の中に入れたらマジで不謹慎すぎるからあれだけどさ、
うん、
5年後とかさ、
うん、
ファイナルデスティネーションシリーズ
で、ね、しかもなんか赤坂なのもね、
うん、そうね、
ファイナルデッドサウナ、
やっぱ官僚とかいる街じゃんね、あの辺ね。
そうね。だって霞が関のすぐ裏ですからね。
うんうん。
いやそうですよ。大使館の誰だったとも限りませんからね。
ねえ。やっぱすごい そういうなんか超高級個室サウナみたいなのがやっぱこうさ、いかに側だけ高級っぽいかっていう感じもすごいする。だって取って取れる&さ、中のさ、その助けてくださいボタンのなんか電源、電池が切れてたみたいなさ、なんか、マジっすかみたいな。
最悪すぎるマジで。
なんか、あらゆるさ、なんかその、セーフティーネットがさ、破壊されてるっていうか、
いや金儲けなんてそんなもんですよ。
いやーでもすごいよね、なんか、
なんか全然関係ないけど、うん、1位大丈夫、もったいぶらなくて大丈夫。
あ、じゃあ1位、1位、じゃあいきます。1位が28年後。
ああ
そうですね。ダニーボイル監督最新作だから、ダニー・ボイルってかやっぱアレックス・ガーランドのっていうんでやっぱ見に行った感じなんですけど、やっぱ28年後やばかったですね。なんかその28日後からか、スタートが8日後8週後か、
うん、
だったと思ったけど、28年後は全然違う感じでしたね。なんかあのね、
うん、
あの要はマジでね、君たちはどう生きるかみたいな話だったのよ。なんかそのまあなんか強い父、なんかその、唯一生き、まあ、生き残ったわずかな人間たちが、なんかその、一つの島の中に住んでいて、で、その、ゾンビたちが住んでる、あの、島とは、あ、まあ、その、本土とは、ちょっと離れた小島み、離島みたいなところに、まあ、集落を作っていて、で、そこだけでは生き残った人間が暮らしてるっていうところで、で、そこの、で、生まれ育った男の子っていうのが、まあ、主人公なんだけど、まあ、なんかあの、ずっと強い父親になんか自分は守られてきたんだ、お父さんすごい立派だなって思ってたんだけど、そのお父さんが、あ、で、そこのちっちゃい島に住んでる人たちは、その島の中だけでその生活すること、生活物資を賄うことができないから、まあ定期的にその本土の方に、まあ乗り込んでいって、必要な生活物資とかを確保してまた自分たちの島に戻ってくるっていうのをやっていて、で、自分の父親っていうのはその、物資を確保する部隊の、まあすごい隊長みたいな人で、すごいなんかこう、かっこいいし、あの理想の父親だなと思ってたのが、まあそのお父さんが他の女の人と浮気をしているのを見てしまって、その父親に対する英雄みたいなイメージが崩れかけた主人公っていうのがいて、でかつその自分の母親っていうのがあの末期のがんになっていて、でその治療薬を手に入れるためにはその結構本土の奥地まで行かなきゃいけないんだけど、まだ父親はそこまで行けないっていうんで、もう なんとなく母親の死を受け入れるような形になっていて、で、母親を助けたいと思うその少年っていうのが母親を連れて本土に入ってくって流れなんだけど、うん、で、なんかやっぱアレックス・ガーランドってやっぱ基本的にずっと地獄の黙示録みたいな話をやってるっていうかさ、境界線を越えて奥地に行けば行くほど、まあ、境界線を越えてどの狂気の世界の奥地のに進んでいけば行くほど、その中心になんかある種実は自分の本質みたいなものだったり、なんかこう探している答えみたいなものがあって、そこに向かっていくみたいな、もう基本的に本当地獄の黙示録みたいな形式の話をずっと書いてる。それはなんかシビルウォーとかも実はそういう話の構造だったし、あのアナイアレーションとかもね、そういう話だったしね。で、まあなんかだからそれをだから自分たちが暮らしている安全な、その要は子供の知ってる狭い世界っていうのから、まあ、ゾンビたちがいて暴力と血が支配する世界みたいなものに入っていって、うん、で、まあ、なんか、なんだけど、そこの暴力が支配する世界っていうのが、でも実は母親にとっては、若い頃暮らしてた街だったり、そのパンデミックが起こる前に暮らしてた街だから、その暴力が支配する街であると同時に、まあ、その、ゾンビたちが跋扈する世界であると同時に、母親にとっては一緒に旅をしながら、あ、ここはお父さんと初めてデートした場所なのみたいな、その、ある種母親にとっての母親になる以前の記憶を一緒にそこでこう辿るみたいな旅にもなったりするし、で、そのゾンビとかを殺しながらその旅していく旅の過程の中で、まあ最終的にその母親の死を受け入れるってことになってくんだけど、なんかそれがすごいこう、なんだろうな、少年の成長の物語としても描かれるし、なんかその母親の死とか、あと母親のこう、母親になる以前の記憶をたどる、一緒にたどる旅みたいな。で、その旅をする中で、あの、母親のだんだん記憶ってこう意識が曖昧になってきて、その、息子である自分のことをある種、あの、かつての恋人だったお父さんだと勘違いしたりするみたいなこととかもあったりして、なんか一緒に手繋いで歩いたりとかするんだけど、なんか、 その一個一個がめちゃくちゃなんか君たちはどう生きるかっぽいなとか思いながら見ていて、
うんうん、
な
ん
か そこのすごいこうなんだろうな、ゾンビ映画を使ってなんかでもこんなにその少年の成長みたいなことだったりとか、なんかゾンビがいる世界みたいなのをある種なんかこうすごいこう内面の世界として描くこともできるんだっていうのが結構新鮮で、なんか、ね、見たことないゾンビ映画っていう感じがとてもしたので、28年後がなんかなんだろう、意外とめっちゃいい映画だったっていうのをなんかこう宣伝したいみたいな意味合いも一応しましたね。そう、結構なんかなんだろう、ゾンビアクション映画に見せかけて割とちょっとこう文芸映画みたいな感じもあったりして、そう、なんかこの後もう年明けてすぐに続編あるんですけど、28年後なんだっけ、ボーンテンパーチャーってのは白骨の神殿っていう続編があるんだけど、そうだから要はね、
なんか怖い人が出てくる、
あれ勝大佐なんですよマジで。でなんか結構その優しい勝大佐みたいなのと出会って彼がなんか死を受け入れていく話っていうのもあったし、あとすごい良かったのが、主人公の少年がメインで描かれるんだけど、それとは別でなんかそのサブストーリーとして、そのなんか高い山の上だったらゾンビたちが来ないっていうので、なんかカッコ好きの敬虔なクリスチャンたちが集まってなんかそこで暮らしている、なんか一団っていうのがそれはそれでいたんだけど、まあ、そこにゾンビが入り込んでしまって、でなんか自分たちはその神を信じているから救われてたと思ってたのが、なんかそのそこの集落が崩壊しちゃって、でそこを率いてたのが、なんかすごいこう、まあ、狂信的なね、神父っていうか、まあ、その、だったんだけど、で、その彼の息子っていうのが、まあ、唯一生き延びていて、で、その男の子っていうのが、まあ、なんか父親がこう、神を信じてたけど、それゆえに死んだっていうのを見ていて、なんか、多分だけど変にアンチクライストみたいになってて、で、かつ、なんかずっと、こう、見るものがないから、なんか、テレタビーズをずっと見て育ってるのよ。テレタビーズだけを見て育ってて、なんか結果なんかこう、テレタビーズを信じる宗教みたいなものを作り上げていて、で、そいつらがなんか多分次の続編では出てくるんだけど、なんかその要は、ある種の大人たちが作った価値観みたいなものが崩壊した後の世界でなんか、要はその道徳が失われた世界の中でどう道徳を自分は持っていくかみたいな、子供たちが道徳心を持っていくかみたいな話でもあって、なんか割とこう母親の死みたいなものと向き合いながら受け入れながら、なんかこう自分の中の道徳心みたいなものを作っていく、その主人公の少年っていうのと、なんかある種狂ったテレタビーズカルトみたいなものを作ってるもう一人の男の子っていうのが多分次の作品で開校するんだけど、なんかそこら辺のでもやっぱこうなんだろう、道徳が失われた世界の中でどう自分の道徳を作っていくかみたいなのも、なんかやっぱすごい君たちはどう生きるかっぽいなっていうのも思ったりしてですね、とても28年後良かったですよっていう感じで、
うん
です、あの最近がという、でもなんか
現実のトップ10、
そう、1位28年後は1位28年後って言いたいみたいな気持ちをめっちゃあって、28年後っていう感じがなんかこれで1位メイデンとかだとなんかしゃらくせえなみたいな、なんかこう
そういうね、その言う上でのね、そういうのあるよな、
生きり感、生きり感で28年後1位にしてって感じですね、うん、なんか割となんかこうジャンルとしてはなんか一個固まってるなっていうのありつつ、なんか見たことない表現があるものみたいなのは結構やっぱ入れたりしたかなって感じで、
うんうんうん、
であとなんか時点で良かったのなんかタイトルだけバッて言っていくと、テレビの中に入りたいとサブスタンスと、あと海辺行く道って映画と、あとガールビズニードルは高島くんと知らないけど、ガールビズニードル、そうそう、とあと未完成の映画と、あとシンシンって映画と、あと好きなマリンクって、あと私たちが光と思うすべて、うん、あと罪人たちが結構時点で良かったなっていう感じでしたね。そう、なんかでもやっぱり僕も前ほど映画館にめっちゃ行くって、1日に 2,3 本見るってことはあんましなくなっちゃったので、
うん、そうだね、
そうなのよ、なんかそのこうなんだろう、掘り出し物的なものを見てないなっていう 感じはするのと、あ、なんかこれはちょっと自分好みっぽくないなって最初に思って、でもなんか後から評判良かったから見に行くみたいなことをしてなかったので、うん、なんか爆弾とかさ、
あーはいはいはい、
なんか
もちろ
ん
ね、
爆弾ジローいやと思ってたけど、なんか結構評判良かったなって思いながら、多分前だったら結構多分 3,4 年前だったら言ってたけど、
でも評判の良ささ、はい、マジで信用できねえなと思った
よ。もはやね、うん、そうだよね、
そうね、という感じでしたね。そうそうなんです。だからなんか以前だったらなんか意外とこれ掘り出し物ねみたいなものをもうちょっと言ってた気がするんだけど、なんかそんなに、うん、なんか割と多分順当に話題になったものを見に行っていた感はありますな。
今名前が出なかったところで言うと、サスカッチサンセット私結構好きだった。
ああ、
どうでした？なんかそれこそなんか柳下さんが結構ブラックホールで押してましたね、なんかね。
なんかね、あのドキュメンタリーなんですよ。原始人のドキュメンタリーなんだけど、なんかあのなんだろう、かなりメディテーションっぽい映画だったんだよね。あのずっとなんか不穏なアンビエントみたいな音楽が流れてて、でまあもちろん原始人のドキュメンタリーなんで、あの言語なんていうものはね、あの存在しないんですけども、あ、てか、あの、原始人口しか存在しないんだけど。
はいはいはい。
なんか、で、ドキュメンタリーだから別に起伏もないんだけど、
うんうんうん、
あの、演出でね、アリアスターが噛んでて、
はいはいはいはい。
で、アリアスターって猿好きじゃん。
お
ー。なんかね、あの、こう、なんか、霊長類の何が見たいかをね、結構分かってて、嬉しかったんだよね。なんか、お尻の匂い嗅ぐみたいなのとか、はいはいはい、異常なことが起こったら、こう、縄張り意識としてそこでおしっこするとか、
うんうんうん、
なんかそういうことをやりつつ、なんかこう、死んだりとか新たな生命が生まれたりとかもするし、
うんうん、
で、やっぱね、あの人間の痕跡を見つけてブチギレるシーンが面白すぎるっていうところで、なんかあの別にこう劇的に超傑作とかそういうわけではないんだけど、うん、なんかこうぼーっと映画を見ているなっていう感じでね、良かったですね。
なんか何あのあれですか、なんかダーウィンが来たとかそういう感じ？
あ、いや、どちらかというと、少数民族密着とかに近いかな。
はははは。
なんかその特有のコミュニケーションとか、
うんうん、
そういうものをこう撮ってるみたいな感じなんだけど、
うんうん、
あ、なんかもうそのなんていうか絶滅の危機みたいな感じで、
うんうんうん、
あのもう人間が存在している割とこう現在に近いところで、
はいはい、
までその生き延びていた原始人たちの話。
あ、ビッグフットですからね。
ああ、そう
か。だからあ、ビッグフットか。
って、うん、サスカッチってビッグフットですね。
あ、そうなんだ。
ビッグフットでした。
うん、なんか。すげえ前にネットフリックスでなんか、うん、あのビッグフットを追えみたいなやつ見たんですけど、それはすごい面白かったですね。なんか現代のビッグフット狂いたちが、うん、あのこれはビッグフットの足なんです、足跡なんですみたいな。
それはあの本当のやつね、
うん、本当のやつ、
着ぐるみじゃなくてね。あ、そう、着ぐるみなのも良かったね。サスカッチサンセットは、うんうん、中に役者が入ってる、
うん、ジェシー・アイゼンバーグですもんね。
そう、ジェシー・アイゼンバーグがお尻をかいてその匂いを嗅いだりなどしています。
すげえな。だって顔はさ普通に、あ、まあでも猿の惑星とかもそうか、
うん、あ、そうそうそう、猿の惑星スタイルだね。うん、別にあの、面影とかもないです。
うんうんうん、へ
ぇー。なんかあの、瞑想してるみたいな感じの映画だったね。
なんかちょっと見ればよかったな、なんか。行くかな、でも、ん、猿か、みたいな、こう。行かなかった。
なんか短編だったら行ったかもしんないですよね、僕。あれ。
何分ぐらいなんだっけ、うん、
いや普通にあると思うな、尺は。
確かにな、ちょっとなんかそのすごい猿に耐えられるかと思って、なんかその時間
ああ90分、
ああ90分か、90分だったらいけそうだな。
いやなんかね、音楽がすごい良かったんだよね。
へえ
そうそう、全然寝てもいい。
うんうんうんうん。あ、でもなんかそういうのいいね。なんか豊かな時間だ。
うんうん。
うん、他にガミ師ありました、あと。よかった。
ああ、でもどうだろう。私も結構な、なんか、受けてるの知ってから見に行くみたいな感じだったからね、
うん、
今年は。
そう。なんか、映画好きにはさ、なんか、受けてるの知ってから見に行く、なんか、ある程度映画好きアンテナはあるじゃないですか、なんか。
うんうんうんうん。
で、なんか、受けてるの知ってから見に行くタイプの人とさ、本当になんか見に行ってさ、なんか、野のものとも山のものともわからんものをさ、まあ、監督名で見に行くとかは全然するけどさ、なんか、雰囲気で見に行くタイプの人というのがいて、なんかやっぱ、こうなんだろう、かつてはね、自分もね、割と野のものとも山のものともわからんもんでも、とりあえずちょっと良さそうだなと思ったら見に行ってたんですけどね。そうそう、それをしなくなってしまったというのが、なんかすごいこう、衰えを感じますな、なんかな。
いや、そう、なんかね、疲れちゃうんだよね。
いや、なんか最近、はい、なんか自分のシネフィル菌が、なんかムキムキになりすぎた感がね、あってちょっと嫌なんですよね。
平島くん。シネフィル菌が、
シネフィル菌が、お
っ、好きすぎるとね、そう。そう、でもなんか、ね、なんか多分すごいね、結構ね、偏屈な映画好きになってる感じもするんですよ、自分自身で。うん、そう。まあ、あとね、
うん、シネフィル。
そうなんですよ。
老害になっていくからな。
いや、なんか、いや、だってなんか明確にさ、50年代の映画とかの方がさ、クオリティ高いんだもんって思っちゃってさ。
いや、それはね、本当にね、よくないよね。
なんかすごい恥ずかしながら、この間初めてサンセット通りを見たんですけど。
はいはいはいはい。
うん。
超面白かった。
超面白いよね。
サンセット通り超面白かった。
いや、そうなっていっちゃうよね。
でもなんかね、それで言うと、あ、でもなんかそうなんだよね。なんかやっぱ、それこそコロナ以降みたいなので言ったら、そのリバイバル上映っていうの本当にやっぱ、
うん、
最近めちゃくちゃやるようになっててさ、うん、なんか。
本当に増えたよね、うん。
さっきのランキングも多分、リバイバル上映入れて OK だったら多分半分ぐらいリバイバル上映の作品になってしまう。
うんうん。
あの、
それはそう。
あるんだけど、でもなんかやっぱ50年代のとかはやんないよね、あんまり。なんか今年だと、あれじゃない、うん、あの、あ、でもそうか、午前10時の映画祭とかでやってんのか、そういうのは。
うん。
あ、そうね、昼間はね、多いね。
でもさ、やっぱ、そんなにあれだよね、なんか、フィルムノワールとかはそんなかかんないよね。
あ、まあ、フィルムノワールそうだね。
うん。とか、やっぱ、あと、20、あの、40年代、30年代とかも全然、そんなかかんないしね、ぶっちゃけ。
うん、もうそこは一貫してシネマベーラーじゃない。
あ、そうね、うん、シネマ、まあ、ベーラーはね、映画座だから、うん、あれだけど。
だからなんかやっぱ90年代2000年代ぐらいの映画がまあ言って80年代ぐらい、
うんうん、
だからなんか多分そのやっぱ Y2K ブームみたいなものとかもあるのとやっぱストレンジャーシングスからの 80s ブームみたいなのもあってなんか多分、
うんうんうんうん、
今20代から40代ぐらいの人が見に行くリバイバルして見に行く映画ってなるとそのあたりかなっていうのでかかってる感じがすごいするよね、なんかね、
うん
なんか3年前ぐらいにラピュタでやってた大英映画特集がめちゃくちゃ良かったんだよね。あれもう一回やったし。
大英ってあの映画会社の大英ってことですよね。
そうそうそう。が50年代に撮ってたモノクロ映画の特集をやってて。
ほうほうほうほう。
なんか権利がどうこうみたいなので、
はいはい、
そうそうそう、配給をその期間だけ買ってやってたんだけど、
うんうんうん、
いややっぱ面白いよね、なんか、うん、
なんかね、やっぱ
ちゃ、うん、
結構映画の文法がさ多分しっかりある
そうそうそう。ていうか、ちゃんとアクションしてるんだもん、だって。
うん。
あと、映画として語るんだからっていう。
そうそうそうそう。
多分、映画であることに対してもうちょっと自覚的。だから、それはなんか、なんか、うん、こう、まだ映画が言うてニューメディアっていうかさ、まだ、新しいメディアだったから、だと思うけど、まあ、新しいメディアだったからって言っても結構全然後だけどさ、50年代なんて映画できてからだいぶ経ってるけど、うん、なんかまあその、映画で、小説じゃなくて映画でやるってこういうことだよねみたいなこと
さ。そうそうそうそうそう。
映画での物語ってこういう着地になるよねとかさ、こういう見せ方になるよねっていうのがなんかやっぱすごい、はっきりある。で、なんかやっぱかつ、何本かまとめてかけたりとか、2本立てとかするから、うん、そんなになんかダラダラ長く語らずに、うん、はい、もうこれで終わりみたいなさ、
うん、
スマートみたいなね、
感じが。こないださ、戦艦ポチョムキン見直したんだけどさ、バカクソ面白えの。いや、あのさ、オデッサの階段のシーン、やべえよ、あれ、超面白えもんだって。
シネフィル菌がだいぶ高い発言
です。シネフィル菌がね、いやでも、なんか、うん、でも、なんか、その、求めてるのはこれなんだけど、でも、新しいのも見なきゃいけないっていう、なんかさ。
うん、なんかね、物理の過剰なショットみたいなのってね、なんか、やっぱ古い映画気持ちいいんだよな、そういうのがね。
そうなん
ですよ、ね、いや、良くないな、本当に。
で、なんか、ガミ芝